まずはじめに、本書に寄せてという章から話を始めよう。ここでは、リファクタリングという考え方がどうやって生まれて、広まっていったのかが語られているんだ。リファクタリングの起源は、スマルタックというプログラミング言語のコミュニティにあるんだけど、それが他の言語の世界にすぐに広まったのは、フレームワークを作るときに欠かせない考え方だからなんだよね。フレームワークの設計者は、最初から完璧なものを作ろうとはしない。むしろ、経験を積みながら、少しずつ洗練させていくことを知っている。だから、コードを書くだけじゃなくて、読みやすくて修正しやすい状態を保つことが何よりも重要なんだ。ここでリファクタリングの本質が見えてくる。コードを読みやすく、修正しやすく保つためのテクニック、それがリファクタリングなんだ。ただし、これにはリスクもつきもの。動いているコードに手を入れるわけだから、新しいバグを生み出す可能性があるし、やり方を間違えると何日も、時には何週間も作業が戻ってしまうこともある。しかも、軽い修正のつもりがどんどん深みにはまってしまって、抜け出せなくなることもあるわけ。だからリファクタリングは、きちんと体系的にやらなきゃいけない。目標を持って、段階を踏んで進めることが必要なんだ。これは、僕らがよく知っている、デザインパターンの話ともつながっている。デザインパターンは、リファクタリングの目標を示してくれるけど、そこにたどり着くための具体的な作業もまた重要だってこと。マーティン・ファウラーという人とその仲間たちは、このリファクタリングの作業自体に焦点を当てて、オブジェクト思考ソフトウェア開発に大きな貢献をしたんだ。本書では、リファクタリングの原則やベストプラクティスを詳しく説明していて、いつ、どんな風にリファクタリングすればコードが良くなるかを教えてくれる。特に注目したいのは、本書のリファクタリングのカタログ。そこには、メソッドの抽出、や、フィールドの移動といった、聞き慣れたテクニックも含まれている。でも侮っちゃいけない。正しい手順を理解して秩序立てて進めることが、リファクタリングの成功には絶対必要なんだ。これをマスターすれば、小さなステップでコードを変えていけて、設計の改善に伴うリスクもぐっと減らせる。ちなみに、僕自身がこの、一度に1ステップずつというやり方を実感したのは、ケント・ベックという有名なプログラマーと一緒にペアプログラミングをやっていた時のこと。彼が実際にリファクタリングの手順を使って見せてくれて、その効果に驚いたんだ。コードに自信が持てるようになるし、ストレスも減る。つまり、リファクタリングはただの作業じゃなくて、コードも自分もスッキリさせる魔法みたいなものなんだ。これから先の章では、そんなリファクタリングの具体的なテクニックや考え方をしっかり掘り下げていくから、ぜひ楽しみにしていてほしい。コードをより良くしていく旅の始まりだよ。リファクタリングの世界へようこそ。まずは、はじめにの話から自然に入り込んでいこう。昔々、ある開発プロジェクトで、既存のコードを調べるためにコンサルタントがチームに加わったんだ。そのコンサルタントが見たのは、システムの核となるクラス階層が結構ぐちゃぐちゃだったってこと。上位のクラスで共通の振る舞いを定義しておけば、サブクラスに継承されて便利なはずなのに、実際はサブクラスで頻繁にその振る舞いを上書きしなきゃいけなかったんだ。ちょっとスーパークラスを直せば、その手間はずっと減るはずだったのにね。しかも別の場所では、スーパークラスの意図がよく伝わらず、同じ振る舞いが複数のサブクラスにコピーされていたり、サブクラス同士で同じことをやっていて、それを上の階層にまとめればずっとスッキリする場面もあった。コンサルタントはプロジェクトマネージャーに、コードを整理しようと提案したけど、マネージャーはスケジュールが厳しいから後回しにしようって言ったんだ。そこで、その問題を使っているプログラマーたちにも話をしたら、彼らは熱心に理解しようとした。そしてこれは自分たちのせいじゃないことも分かった。時には外からの目がないと問題に気づけないこともあるんだよね。結局プログラマーたちは2日かけてクラス階層を整理してみたら、機能はそのままにコード量が半分になった。つまり、かなり満足できる結果を得たってわけ。だけどプロジェクトマネージャーは渋い顔。だってスケジュールはタイトで、まだやるべきことが山積み。2人のプログラマーが機能追加もせずに丸2日もかけたのは痛かった。古いコードは動いているし、設計をきれいにするのは趣味の世界の話だとも思ったんだ。でも、6ヶ月後、そのプロジェクトは失敗に終わった。原因は、コードがあんまりにも複雑すぎて、デバッグもパフォーマンスチューニングもできなくなったからだ。そこでケント・ベックという新しいコンサルタントが加わり、ほとんどをゼロから書き直すことになった。 彼のやり方は今までとは違った。とにかくリファクタリングでコードを常に綺麗に保とうと主張したんだ。このリファクタリングという考え方が、開発チームの力を大きく伸ばすことになった。ケント・ベックや仲間たちが実体験から得た知見を広めたくて、この本は生まれたんだよね。さて、リファクタリングって何かって話だけど、簡単に言うと、ソフトの外から見た動きを変えずに、中身のコードの構造を良くしていく作業のこと。これは慎重にやらないと、バグが入るリスクもあるけど、ちゃんと統制された方法でやれば最小限に抑えられる。リファクタリングを続ければ、最初に書いたコードの設計がどんどん良くなっていく大君だ。設計は実装の前にやるものでしょ?って思うかもしれないけど、現実は違う。設計通りに作っても、時間が経つうちにコードは修正されて、どんどんぐちゃぐちゃになっていく。そうするとコードは、ハッキングの世界にズブズブ沈んでいく。リファクタリングは、それに逆らって、間違った設計のカオス状態を優れた設計に塗り替えていく魔法みたいなもの。やること自体はすごく小さなステップの積み重ね。例えばある属性を別のクラスに移したり、メソッドの一部を切り出して新しいメソッドにしたり、コードの位置を継承階層の上下に動かしたり、こういう小さな変化を少しずつ積み上げていくことで、抜本的な設計の改善ができるんだよ。これは、ソフトウェアは劣化するものだという常識を覆す考え方だ。リファクタリングを取り入れると、設計作業のやり方も変わる。最初の一回きりじゃなくて、開発の全期間を通じてずっと続く作業になる。実際にシステムを作りながら、どこをどう直せばいいかが見えてくる。そうやって開発が続く限り、コードは良い設計の状態を保ち続けられるんだ。この本は、そんなリファクタリングのガイドブックとして書かれている。職業プログラマが対象で、リファクタリングの効果的なやり方を体系的に説明している。読めばバグを増やさずにコード構造をよくできるようになるはず。普通は最初にリファクタリングの定義や概念を説明しがちだけど、そうするとイメージしづらい。だから第一章では、実際の悪い設計のプログラムを例にとり、リファクタリングを通じてどうやってわかり、安く変更しやすくしていくかを見せている。これだけでリファクタリングの全体像をつかめるはず。第2章では理論的にリファクタリングの原則や定義、なぜやるべきかを詳しく説明する。第3章はリファクタリングすべき、匂い、コードを見つけるコツを紹介。第4章はテストの重要性を解説している。そして本書の大きな部分はリファクタリングのカタログだ。これはすべてのリファクタリングを網羅しているわけじゃないけど、多くの開発者に役立つ重要なものを厳選している。例えば、フェーズの分離とか、あるリファクタリングを安全に進める手順が具体的に書いてある。カタログは必要な時に何度も読み返す参考書として使えるよ。さて、ウェブの時代になって、情報はほとんどオンラインで手に入るようになった。昔は知識の多くが書籍に集約されていたけど、今はどうなんだろう?本の役割は?この本はそんな問いに答えるために、ウェブを標準形として作られている。印刷版や電子書籍はウェブサイトの抜粋や別形態に過ぎない。ウェブ版は書籍を買った人が登録すればアクセスできる。だから最新の情報や追加のリファクタリングがどんどん載る予定だ。電子書籍もページ数の制限がないから、買った後に更新も簡単にできる。どんな形で読んでも役に立つように、最善を尽くしている。具体例としては、JavaScript を使っている。これは多くの人が読みやすい言語だから。もちろん JavaScript 限定の話じゃなく、リファクタリングの本質はどの言語でも変わらない。だから JavaScript を知らなくてもざっとわかれば十分だし、使ってる言語に当てはめて考えられるようにしている。この本の想定読者は、日常的にソフトウェア開発をしているプログラマ。コード例も多いけど、難しすぎない。リファクタリングをこれから学びたい人にも、もう知ってる人にも役に立つ内容だ。特に上級設計者やアーキテクトがその原則を理解するのは大事。尊敬されて経験豊かな開発者ほど、リファクタリングを活用できるって話。もしどう読めばいいかわからなければ、ざっとだけ紹介しよう。リファクタリングが何か知りたいなら第一章。なぜするのかなら第一章と第二章。どこを直すべきかは第三章。実際にやりたいなら第1から4章をじっくり読んで、その後にカタログをざっと見るといい。リファクタリングの名前を付けたのもこの本の大きな功績だ。例えば、関数の抽出とか、 フェーズの分離、などがそう。こうした用語があると、開発者同士の会話や自動化ツールの利用もスムーズになる。リファクタリングの基礎は、1990年代に築かれたんだけど、その礎を作った人たちに感謝しないとね。特にウォード・カニングハムとケント・ベックは、リファクタリングを開発プロセスの中心に据えた、功労者。ケントとは僕も一緒に仕事をして、この本を書くきっかけをもらった。ラルフ・ジョンソンやビル・オプダイク、ジョン・ブラント、ドン・ロバーツたちも重要な研究やツール開発をしている。それから、今では、イデ二自動リファクタリング機能がついて、名前変更やコードの移動がショートカット一つでできる時代になった。これも開発者を助けようとした多くの人の努力の成果だね。最後に、この本を書くにあたって、ケント・ベックをはじめ、多くの仲間やレビューアー、会社のサポートがあったことに心から感謝している。レビューアーは報酬もないのに、誤りを指摘してくれて本のクオリティを高めてくれた。ソートアークスの同僚たちもたくさんのアイデアをくれて、本当に助かった。というわけで、リファクタリングという考え方がどんなものか、なぜ重要なのか、そしてこの本がどういう構成になっているのかをざっと紹介した。続いては、第1章で実際のコード例を見ながら、リファクタリングの具体的な手順と効果を体験していこう。そこからリファクタリングの世界をぐっと身近に感じられるはずだよ。この本は、リファクタリング、つまりソフトウェアのコードをきれいに整えて、保守しやすく、理解しやすくする技術についてのガイドブックなんだ。リファクタリングって聞くと、なんだか敷居が高そうに思うかもしれないけど、この本はそんな堅苦しさを取り払って、誰でも実践できるように丁寧に解説している。最初の章では、リファクタリングの基本的な考え方や、最初に取り組むべきステップを具体例とともに紹介している。例えば、長く複雑な関数を小さな役割に分割したり、計算処理と表示処理を分けてコードの見通しを良くしたりといった基本テクニックから始めるんだよね。こうした一歩一歩の作業が、やがてコード全体の品質向上につながっていく。続く章では、リファクタリングの原則や、それをいつどのように行うべきか、またリファクタリングが抱える問題点や開発プロセスとの関係についても掘り下げている。これによって、ただコードをきれいにするだけじゃなく、開発チームやプロジェクト全体にとって最適な進め方を理解できるようになる。さらに、コードの悪い匂い、つまり問題の兆候となるパターンやコードの癖も詳しく説明されていて、自分の書いたコードやチームのコードでどんな問題が起きやすいのかがよくわかるようになっている。これがわかれば、どこをどうリファクタリングすればいいのか見当がつくってわけだ。テストの重要性もちゃんと押さえていて、リファクタリングを安全に進めるためにはテストコードが不可欠だってことも伝えている。テストがなければ、コードを直した時にバグが混入するリスクが高まるからね。そして、具体的なリファクタリングの手法や技術も豊富に紹介されている。関数の抽出や名前の変更、データのカプセル化、さらには条件処理の単純化や API 設計の改善、継承の扱い方まで、幅広いテーマをカバーしている。これらはすべて、どんなコードにも役立つテクニックばかりだ。全体を通して、コードをより良くしていくための考え方から具体的なやり方まで、実践的な知識がぎっしり詰まっているから、エンジニアとしてのスキルアップに大きく貢献してくれるはずだ。この本を読み進めれば、ただコードを書くのではなく、どうやって長く使える、扱いやすいコードにしていくか、その極意が身につく。次に取り上げるのは、実際のコードを例にしたリファクタリングの最初の一歩。ここから具体的な手順や考え方をシンボリしていくから、ぜひ楽しみにしてほしい。リファクタリングっていう言葉、聞いたことあると思うけど、実際にどうやってやるのかイメージしづらいよね。そこで、まずは、リファクタリング、最初の例と題して、具体的なコードを使いながら、リファクタリングのやり方をじっくり見ていこうと思う。リファクタリングを説明するとき、歴史や原理から入るのが普通だけど、正直そういう話は眠くなっちゃうことが多いんだよね。頭の中でなんとなく分かった気になるだけで、どう応用すればいいかはさっぱりわからない。だからこそ、最初に具体的なコード例を使って、実際に何が起きているのかを体感するのが一番理解しやすいんだ。ただ、問題は例に使うプログラムのサイズなんだ。大きすぎると把握が難しくて、初心者がついていけない。逆に小さすぎると、リファクタリングの良さが伝わらない。 そこで今回は、劇団がイベントに演劇を派遣する会社の料金計算プログラムを題材にしてみるよ。顧客が悲劇や喜劇の演目を選んで、それぞれの公演の観客数に応じて請求額やボリューム特典ポイントを計算するという設定だ。データはシンプルに JSON で管理していて、例えば、ハムレットや喜劇みたいな演目情報と、ある顧客の公演履歴が入っている。こういうデータを元に請求書を作成する関数があるんだけど、最初は全部が一つの大きな関数に詰め込まれていて、とても読みにくいんだよね。このままだと、例えば、請求書を HTML で出したいとか、演劇の種類を増やしたい、っていう要望が来た時に、コードがごちゃごちゃになってしまう。多くの人は元の関数をコピーして、HTML 対応用を作るけど、それは変更のたびに両方を直さなきゃいけなくてミスが増えるだけ。リファクタリングしないと、どんどん管理できなくなってしまうんだ。そこでリファクタリングの第一歩として、まずはテストコードをちゃんと作る。テストがあれば、変更しても壊れてないかすぐわかるからね。これがないとリファクタリングは怖くてできない。実際のリファクタリングは、小さなステップの繰り返し。例えば、大きな関数の中で料金計算部分だけを切り出して、アマウント4という関数にまとめたり、分かりにくい変数名を意味の分かる名前に変えたり、これらの変更は少しずつやって、その度にテストを走らせて安心を確かめる。さらに、請求書の計算と表示を分ける、フェーズの分離、も大事なポイント。計算結果だけを中間のデータ構造にまとめておいて、表示は、そのデータを元にプレーンテキストでも HTML でも作れるようにする。こうすれば表示方法を変えたいときに計算部分には一切手を加えなくて済む。ここで中間データに演劇情報や料金、ポイントなどを詰めていくんだけど、これは元のデータを壊さずにコピーを作って必要な情報を足していく形をとる。こういう普遍データの扱いもリファクタリングのコツの一つだね。さて、ここからがもう一段階のリファクタリング。今のコードでは悲劇や喜劇の料金計算は条件分岐で書かれているけど、これが増えていくとどんどん複雑になってしまう。そこでオブジェクト指向の特徴であるポリモーフィズムを使ってみる。具体的にはパフォーマンスカルキューレーターという規定クラスを作って、悲劇用や喜劇用のサブクラスにそれぞれの計算ロジックを持たせる。料金やポイントの計算はそれぞれのクラスのメソッドに分散させて、呼び出す側はアマウントやボリュームクラディッツっていう同じ名前のメソッドを呼ぶだけ。中身はサブクラスごとに違うというわけ。こうすることで演劇の種類が増えた時には新しいサブクラスを作るだけで対応できるし、条件分岐がごちゃごちゃに増えることを防げる。コードの見通しもぐっと良くなるよね。それからこのクラスの生成も単純にニューではなくファクトリ関数を使う。演劇の種類に応じて適切なサブクラスのインスタンスを返すようにすれば、コード全体の依存関係もすっきりする。ここまでのリファクタリングを通して、元の大きな関数は、小さな意味のある関数に分割され、計算と表示の役割も分離され、演劇の種類の違いもクラスのポリモーフィズムで表現されるようになった。コードの行数は増えたけど、読みやすさと保守性は格段にアップしている。まとめると、リファクタリングはただコードをきれいにするだけじゃなくて、変更を簡単にして生産性を上げるための技術。テストを書いて、小さいステップで安全に変更し、コードの本質的な意味を明確にしていく。そうすることで、新しい機能追加だって怖くないし、バグも減る。このリズム感を身につけることが、リファクタリングをマスターする鍵。ケント・ベックが言ってたように、小さな変更を積み重ねていけばコードは壊れないし。最後には大きな変化を生み出せるんだ。次に進むときは、このリファクタリングの基礎を踏まえた上で、さらに複雑なケースや具体的なテクニックを掘り下げていくよ。リファクタリングの世界は広いから、ここで見た基本がちゃんと身についていると、どんなコードにも対応できるようになるからね。次に見ていくのは、リファクタリングの原則についての話だよ。前の章でリファクタリングがどんなものか、ざっくりイメージは務めたと思うけど、ここではリファクタリングって何か、そしてどういう原則で行うべきなのかをじっくり振り返ってみよう。まず、リファクタリングって言葉、実は人によって意味が結構曖昧に使われているんだ。でも僕はこの言葉はきちんと定義して使う方がいいと思ってる。リファクタリングは 名詞としても動詞としても使われるけど、名詞の意味は、外から見た時の動作は変えずに、ソフトウェアの内部の構造を変えて、理解や修正がしやすくなるようにすること、だよ。例えば関数を抽出したり、条件分岐をポリモーフィズムに置き換えたりといった作業がそれにあたる。動詞としてのリファクタリングは、こうした小さなステップを積み重ねて、振る舞いを変えずにソフトウェアを作り直すことを指すんだ。何時間もかけてリファクタリングすることもあるけど、その中には何十もの小さなリファクタリング、名詞が入っているって感じだね。大事なのは、リファクタリングは、コードをただ綺麗にするだけじゃなくて、振る舞いを変えずに安全に小さなステップで進めていくこと。だからコードが壊れたまま何日も放置されるようなことがあったら、それはリファクタリングとは言えないんだ。リファクタリングは、コードを壊さずに進めるからこそ、安心して途中で中断できるし、小さなステップだからこそ結果的に早く進むんだよね。なぜなら、秩序だったコードはバグ探しやデバッグに時間を取られにくいから。リファクタリングはパフォーマンスチューニングと似ているけど、目的が違う。リファクタリングは理解や修正のしやすさを高めることが目的で、実行速度は速くなることもあれば遅くなることもある。一方、パフォーマンスチューニングは速度向上に注力して、コードの扱いやすさが犠牲になることも意図はないんだ。ケント・ベックが言った、二つの帽子の話も重要だよ。ソフトウェア開発中は、機能追加の帽子と、リファクタリングの帽子をこまめに被り替えるべきなんだ。機能追加の時は既存コードを変えずに機能拡張だけに専念し、リファクタリングの時は機能追加はしないでコードの整理だけをする。これを意識すると作業のリズムが整って、効率が上がるよ。じゃあ、なぜリファクタリングをするのか？主な理由は4つある。一つ目はソフトウェア設計の改善。リファクタリングしないと、コードは徐々に構造を失い、理解も修正も大変になる。重複コードが散らばっていると、修正漏れやバグの元になるから、それをなくすことも設計改善には欠かせない。二つ目はコードの理解しやすさ。プログラミングはコンピュータと対話することだけど、将来の自分や他の開発者もコードの利用者。だから誰でも理解しやすいコードにしておくことが重要。リファクタリングでコードの目的がはっきり伝われば、修正や拡張も早くなる。3つ目はバグ発見の助けになること。理解しやすいコードは、バグを見つけやすいし、リファクタリングを通じてコードの構造が明確になると、間違いに気づきやすくなるんだ。ケント・ベックの言葉を借りれば、偉大なプログラマじゃなくても、偉大な習慣を持ったプログラマであればいいということだね。4つ目は結果的にプログラミングが早くなること。最初はピンとこないかもしれないけど、コードが健全だと新機能追加や修正にかかる時間がどんどん短くなっていく。逆にコードがごちゃごちゃしていると、何度も同じところを調べたり、バグで手間取ったりして遅くなる。これをデザインスタミナ仮説と呼んでいて、良い設計は長く早く開発できるスタミナをもたらすという考えだよ。じゃあ、いつリファクタリングするかというと、実は頻繁にやっているもので、僕なんか1時間に1回はリファクタリングしている気がする。ドン・ロバーツの3度目の法則ってガイドラインがあって、同じようなコードを書いたのが3回目なら、そこでリファクタリングしちゃおうって話。野球で言えば3ストライクでバッターアウトみたいな感じかな。また、リファクタリングは機能追加やバグ修正の準備としても最適なタイミングがある。例えば、既存のコードがちょっと違う形だったら、リファクタリングしてから機能追加した方がずっと楽になることが多い。こういう準備のためのリファクタリングは、地図を見て最短ルートを探すようなイメージだね。それから、コードを理解するためにもリファクタリングは欠かせない。複雑な条件分岐や名前がわかりにくい関数があるときは、変数名を変えたり関数を小分割したりして、頭の中の理解をコードに落とし込むんだ。これは将来自分や他の人の助けになるし、今の自分も助けてくれる。さらに、コードのゴミ拾い的なリファクタリングもある。必要以上に複雑なロジックをシンプルにしたり、似たような関数をまとめたり。これは直接作業に関係ないかもしれないけど、未来の開発を楽にするために重要なんだ。時間がかかる場合はメモしておいて後でやるとか、少しずつでもやり続けるのがコツだよ。リファクタリングは計画的に時間をとってやる場合もあるけど、ほとんどは機能追加やバグ修正の合間に自然に行われるもの。だからリファクタリングを別枠で考えるより、 プログラミングの一部として捉えるのが正しい。コードが綺麗でも、状況に合わせてトレードオフの見直しをするためにリファクタリングは欠かせないんだ。長期間かかる大規模なリファクタリングもあるけど、チーム丸ごとで集中してやるよりは、2から3週間単位で少しずつ変えていく方が現実的だし安全。リファクタリングは、コードを壊さないからこそ、段階的に進められるんだ。コードレビューの場面でも、リファクタリングは役立つ。レビュー前にコードを理解してリファクタリングで改善できるか考え、できるならすぐに手を入れる。そうするとレビューで新しいアイデアが出やすくなるし、実際にコードに反映できるから達成感もある。特にペアプログラミングのように、作者と一緒にレビューしながら、リファクタリングするのが効果的だよ。管理者にリファクタリングの価値を説明するのは時に難しい。技術に詳しければ話は早いけど、そうでない場合は、黙ってリファクタリングするくらいの覚悟も必要かも。理由は簡単で、開発者は最も効率的に新機能を作る責任があるから。リファクタリングはその効率を上げるための重要な手段なんだ。だからリファクタリングをやるのは当然というわけだね。ただし、どんな状況でもリファクタリングが必要なわけじゃない。コードが動いていて修正の必要がなければ無理に手を入れる必要はないし、場合によっては書き直した方が早いこともある。判断は難しいけど、経験を積めば自然にわかるようになるものだよ。もちろんリファクタリングには問題点もある。例えば新機能の実装が遅くなると思われがちだけど、実際は短期的にはそう見えても長期的には開発速度を上げる。開発者や管理者がリファクタリングを軽視すると、むしろ遅くなることが多いんだ。だからリーダーはリファクタリングの重要性をメンバーに示すべきだし、経験の浅い人にはメンターが必要になることもある。また、コードの所有権が細かく分かれているとリファクタリングが難しくなることもある。特にチームやリポジトリが分かれている場合は、呼び出し元も変えないといけないからね。だからコードの所有権はある程度緩くして、チーム内外で自由に編集できるようにした方がスムーズだよ。次に、ブランチの話。今は多くのチームが機能ごとにブランチを切るけど、長期間ブランチを分けると統合が難しくなる。だから短期間でマージやリベースを頻繁にやって、メインブランチと乖離しすぎないようにするのが望ましい。これが継続的インテグレーション CI であり、リファクタリングとも相性がいい。C があればリファクタリングで起きた問題もすぐに分かるし、マージの難しさも減るんだ。テストもリファクタリングには欠かせない。リファクタリングは外から見た動作を変えないけど、間違いは起こるもの。だからすぐに気づけるように、包括的で自動実行できるテストスイートが必要なんだ。これがないとリファクタリングのリスクが大きくなってしまう。逆に言うと、テストが充実しているチームは、リファクタリングがやりやすい。レガシーコードのリファクタリングは特に難しい。テストがない巨大な古いコードを安全に変えるのはリスクが高いから、まずテストを増やしてから少しずつ改善するのが鉄則。テストがあっても一度に大規模な変更は避けて、頻繁に訪れる部分から、少しずつ、来た時よりも綺麗にして帰る。イメージでやるのが効果的だよ。データベースのリファクタリングも近年進化している。スキーマやデータアクセスコードの変更を小さなステップで行い、データ移行スクリプトを組み合わせることで、大きな変更も安全に進められるようになった。これもソフトウェアのリファクタリングの考え方とよく似ているんだ。リファクタリングは、アーキテクチャの考え方にも革命をもたらした。昔は設計は最初に完璧に決めておくものだったけど、今はリファクタリングを使って進化させていくのが主流。将来のためにあれこれ柔軟性を盛り込みすぎると、かえって変更しづらくなるから、まずは今の要求に応えるシンプルな設計を作って、必要になったら、リファクタリングで対応する。これがヤニー。You aren't gonna need it って考え方だね。リファクタリングは、エクストリームプログラミング XP など、アジャイル開発の中心的なプラクティスでもある。自己テストコードや継続的インテグレーションとセットでやることで、変化に強く信頼性の高いソフトウェアを作っていける。もちろん練習とスキルが必要だけどね。パフォーマンス面では、リファクタリングでコードが遅くなることもあるけど、最終的にはパフォーマンスチューニングがやりやすくなる。最初はコードをきれいにして、プロファイラで本当に遅い部分を見つけて、そこだけ集中して最適化するのが賢いやり方。これが、90対10の法則の活用だよ。僕も実際にこれで効果を実感してる。最後に、 リファクタリングの歴史をざっくり紹介すると、ウォード・カニングハムとケント・ベックがスマルタックの環境でリファクタリングの考え方を発展させ、ビル・オプディークが C++ でのリファクタリング研究を進めた。ジョン・ブラントとドン・ロバーツがスマルタック用のリファクタリングツールを作り、今では Java や C など多くの言語で自動化ツールが当たり前になっている。こうしたツールはコードの構造を解析して安全にリファクタリングできるから、手作業よりずっと効率的だよ。ここまででリファクタリングの原則や重要なポイントはたくさん伝えられたと思う。次の章では、リファクタリングを支えるもう一つの柱、テストについてシンボリしていくよ。リファクタリングを効果的に進めるためにはテストが欠かせないから、しっかり理解していこう。コードの不吉な匂いって聞いたことある？これは、ケント・ベックとマーティン・ファウラーが共著で語っている、リファクタリングの判断を助けるとっても面白い考え方なんだ。今回は、その、コードの不吉な匂いについてじっくり掘り下げていこうと思う。まず、リファクタリングっていうのはコードをきれいに整える作業だけど、いつやるべきか、っていうタイミングの見極めは、実はすごく重要で難しいんだよね。ケント・ベックの娘さんが生まれたばかりの頃の話がきっかけで、匂いに例えるアイデアが生まれたんだ。つまり、コードにも、不吉な匂いが漂ってきたら、それがリファクタリングのサインだよ、ってこと。直感で感じるその、匂いをどう見つけるかがポイントなんだ。それじゃあ、具体的にどんな、匂いがあるのか、一緒に見ていこう。まずは、不可思議な名前。探偵小説なら謎解きは楽しいけど、コードは違う。名前は明快でなきゃいけないんだ。関数や変数、クラスの名前が何をしているかはっきり伝わらないと、混乱のもとになる。名前付けはプログラミングの中でも難しい作業の一つで、実はリファクタリングで最も頻繁に行われる作業でもあるんだ。名前がピンとこないときは、設計がまだ固まっていない証拠でもある。だから名前を変えることでコードがシンプルになることも多いんだよ。次に、重複したコード。同じようなコードが複数箇所にあると、修正が大変になる。例えば、同じ式が複数のメソッドにあったら、それを一つにまとめて呼び出すようにすると楽になるよね。似てはいるけど少し違う場合は、コードのパーツを寄せて整えてからまとめるといい。もし複数のクラスで似たコードがあれば、親クラスにまとめてしまう方法もあるよ。長すぎる関数、もよくある匂い。短い関数は理解しやすくて、コードの意図が見えやすい。プログラムの歴史的には呼び出しが重いこともあったけど、今はほとんど問題にならない。だから、関数は短く、わかりやすい名前をつけて、読んでいる人が中身を見なくても何をしてるかイメージできるのが理想。コメントで説明するより、意味のある名前の関数に分割しちゃうのがいいんだ。それから、長いパラメータリスト。もう厄介。昔は必要なデータを全部パラメータで渡すのが当たり前だったけど、今はパラメータを減らす工夫が必要。例えば、複数の値がセットで使われているなら、それをまとめたオブジェクトを渡すとかね。フラグで振る舞いを変えるパラメータは特に注意。パラメータを減らしてスッキリさせるとコードが読みやすくなるよ。グローバルなデータは昔からの悪習の代表格。どこからでも変更できてしまうから、バグの温床になるんだ。だから、可能な限りアクセスを制限して、変更は決まった関数からだけにしたり、クラスやモジュール内に閉じ込めたりするのが効果的。もし変更されないデータならまだマシだけど、変更可能なグローバルデータは本当に厄介。量が増えるほど問題も大きくなるから、早めに分離しておくのが賢明だよ。変更可能なデータも危険な匂いの一つ。値がどこかで変わると、別の場所で期待している値と違うことが起きて大混乱になる。関数型プログラミングでは、データは不変が基本だけど、まだまだ主流じゃないから、変数の変更を制御できるようにカプセル化したり、更新処理とそうでない処理を分けたりしてリスクを減らす工夫が必要だ。あと、変更の偏りと、変更の分散、っていう匂いもある。前者は、一つのモジュールがいろんな理由で、何度も変わる状態。後者は変更があちこちに散らばってしまう状態。どちらも保守性に悪影響だから、関連する機能をまとめたり、逆にごちゃ混ぜになった処理を分割したりして整理するのがポイント。それから、特性の横連簿っていう面白い名前の匂いもある。ある関数が自分のモジュールのデータじゃなくて、他のモジュールのデータばかり使っている状態。これも関数を正しい場所に移動させることで解決できることが多い。 場合によっては関数を細かく分けてから移動するのがコツだ。データの群れや基本データ型への執着も見逃せない。関連するデータがバラバラに存在しているなら、それをまとめてオブジェクトにしてあげるとコードがまとまるし、基本型ばかり使って複雑なドメインの意味を表現しないのも問題？電話番号をただの文字列で扱うのは点型的な例だよね。こういう時は、専用の型やクラスを作って、振る舞いも含めて管理するとぐっとわかりやすくなる。重複したスイッチ文も避けたい匂い。条件分岐があちこちに同じように書かれていると、新しい分岐を追加するたびに全部直さなきゃいけなくて面倒。この問題には、ポリモーフィズムというオブジェクト指向の仕組みを使って、条件分岐を関数の振る舞いに置き換えるのが有効だ。ループも昔は中心だったけど、今は公開関数やパイプライン処理で置き換えることが増えている。フィルターやマップみたいなのを使うと、処理対象や内容が見やすくなるから、コードの理解が楽になるんだ。怠け者の要素っていうのは、余計なクラスや関数が存在していて役に立っていない状態。これもリファクタリングで整理して、必要なものだけ残すのがいい。疑わしき一般化はいつか必要になるかもと過剰に準備しすぎて複雑になっている状態。使われていない抽象クラスや未使用のパラメータは削除しよう。無駄なものは持たない方がコードはずっとシンプルで保守しやすい。一時的属性も困りもの。インスタンス変数が特定の状況でしか使われないとコードがわかりにくくなる。こういう時はその属性を扱うクラスを新たに作って整理しよう。メッセージの連鎖は、オブジェクトからオブジェクトへ何度もメッセージを渡していくコード。途中のオブジェクトの構造が変わると、クライアントに影響が出るから、連鎖を短くする工夫が必要だ。仲介人はメソッドの大半が別のオブジェクトに移乗しているクラス。必要なければ仲介人を取り除いて、直接処理させる方がシンプルになる。インサイダー取引も厄介。モジュール間で必要以上にデータをやり取りしすぎて、相互依存が強くなる状態。これも関数やフィールドの移動で適切に整理しよう。巨大なクラスはたくさんのインスタンス変数を持って、重複コードも増えがち。こういう場合は、関連の深い変数をまとめて新しいクラスを作ったり、使われていない変数を別クラスへ移したりして分割するのが効果的だ。クラスのインターフェースフィッチは、置き換え可能にしたいクラス同士でインターフェースが違うと困る問題。関数の宣言を変えたり、関数を移動して整理することで合わせることができる。データクラスは属性と単純なゲッタースラッシュセターしか持たないクラス。実は振る舞いが別のクラスに散らばっていることが多く、振る舞いをデータクラスに移すことで改善できることが多いよ。相続拒否は、サブクラスが親クラスの属性やメソッドをほとんど使っていない状態で、継承階層の設計ミスのサイン。必要なら兄弟クラスを作って振り分けるけど、必ずしもすぐに直さなくてもいい場合もある。最後に、コメントについて。コメントは良いものだけど、分かりにくいコードを補うために過剰に使われている場合は要注意。リファクタリングでコードが分かりやすくなれば、コメントは減らせる。コメントが必要なら、まずは関数を分割したり名前を変えたりして読みやすくする努力をしよう。こんな風に、コードにはいろんな匂いがあって、それを感じ取ることがリファクタリングのスタートポイントになるんだ。もちろん、これが絶対のルールじゃなくて、経験と直感も大事。だけど、この章で紹介した匂いと対処法を知っておくと、迷った時に大いに役立つはずだよ。さて、ここまでコードの不吉な匂いをたっぷり紹介してきたけど、この先はどうやってリファクタリングの実践に生かしていくか。具体的なテクニックやツールの話にも踏み込んでいく予定だ。コードをきれいに保つための道筋が、ますますクリアになっていくはずだから、楽しみにしていてほしい。続いては、リファクタリングを支える重要な要素、テストの構築について話していくよ。リファクタリングって、コードをきれいにしていく作業だけど、それだけで完結するものじゃないんだよね。必ずと言って、いいほどバグは潜んでるし、それを見つけてくれる強力なテストスイートがなければ、安心してリファクタリングできないんだ。たとえ自動でやってくれるツールを使っていても、テストによるチェックは欠かせないんだよ。それから、テストを書くのが邪魔だとか、足かせになるなんて思わないでほしい。リファクタリングに限らず、良いテストを書くとプログラマとしての生産性がぐっと上がるんだ。これは僕自身も驚いたし、 多くのプログラマーにとっても意外なことだと思う。だから今日はその理由をじっくり説明していくね。まず自己テストコードの意義から。プログラマーが実際にコードを書く時間は意外と短いって知ってた？設計を考えたり、何が起きているのか理解したり、そして何よりも多くの時間をデバッグに費やしてるんだ。夜遅くまでバグを追いかけた経験、誰でも一度はあるはず。バグを見つけるのは悪夢のように時間がかかるけど、修正自体は一瞬だったりする。しかも、直したはずのバグのせいで別のバグが入ってしまうこともあって、それに気づくのが数ヶ月後、時には数年後なんてこともある。僕が自己テストコードを書くようになったきっかけは、1992年のオープスラという会議での、ある人の、クラスにそれ自身のテストを持たせるべきだよという言葉だった。そこから、製品コードと一緒にテストコードもコードベースに含めることに決めたんだ。イテレーション開発をしていたから、毎回のイテレーションでテストも追加していったよ。最初はテストの実行は簡単になったけど、まだ退屈だった。画面に出てくるテスト結果を自分でチェックしなきゃいけなかったからね。そこで気づいたのが、自分で結果を調べるのやめて、コンピュータにやらせればいいじゃん。ってこと。期待する値を書いておいて、結果と自動で比較して合っていたら、OK とだけ表示されるようにしたんだ。これでテストは自己テストになった。こうなると、テストの実行はコンパイルするのと同じくらい簡単になった。だから僕はコンパイルのたびにテストを走らせるようにしたんだ。すると、驚くほど生産性が上がった。バグを入れてしまっても、すぐにテストが検出してくれるから、どこでミスったかがすぐわかる。記憶も新しいし、範囲も狭いから、バグの特定が一気に楽になったんだよね。かつては1時間以上かかっていたバグ探しが、今ではわずか数分で終わるようになった。この経験から、僕はテストを書くのにどんどん積極的になった。イテレーションの終わりを待たず、機能を追加したらすぐテストを書く。そうすると、リグレッションバグを探すのに時間を取られることがほとんどなくなったんだ。こうした自己テストコードを書くためのツールも発展していった。例えば、ケント・ベックとエリチ・ギャマが作ったジュニットは、Java のテストコードの書き方に革命を起こした。ジュニットは、今や様々な言語で似たフレームワークが生まれるきっかけになっている。でも、テストを書くのが簡単だと感じる人は少ない。余計なコードをたくさん書かなきゃいけないし、実際の効果を体験するまでは、なんでこんなことするの？って思う人も多いよね。手動でテストするのはすごく退屈だから。でも自動化されていれば、テストを書くのも楽しくなるんだ。実際には、新しい機能を作るときはテストから書き始めるのがいい。これを、テスト駆動開発って呼ぶんだけど、まず失敗するテストを書いて、それを通すためにコードを書き、最後に、コードをきれいにリファクタリングするというサイクルを繰り返すんだ。これを何度も短時間で回すことで、生産的で安心できる開発ができるようになる。僕も愛用してるし、本当におすすめしたい。ただ、この本の主題はリファクタリングだから、テストの細かい話はここまでにしておくよ。でもテストはリファクタリングに絶対必要で、本当に価値のあるツールだってことは覚えておいてほしい。さて、ここからは JavaScript でのテストの準備をしていく。例として、ユーザが生産計画を調べたり調整したりするシンプルなアプリケーションを使うよ。UI は地域ごとに需要と価格が表示されていて、生産者ごとに生産量やコストが設定されている。ユーザが数値を変えると、不足分や利益が即座に更新されるんだ。でもここでは UI の話はあまりしない。注目するのは、利益や不足分の計算をするビジネスロジックの部分。UI やデータ保存、外部連携は省いて、できるだけ単純にしている。こういう分離の考え方は、すごく大事で、ビジネスロジックが複雑になったら、UI から切り離してテストしやすくするんだ。ビジネスロジックは、地域と、生産者という2つのクラスからできている。地域クラスは JSON で与えられたデータから作られて、複数の生産者を管理している。生産者クラスは単純なデータ保持者で、生産量やコスト、名前を持つ。生産量を変えると、地域の総生産量も更新されるんだけど、この部分のコードはちょっと見た目が悪い。こういうところこそ、テストを書いてからリファクタリングしたい箇所だよね。不足分を計算するメソッドはシンプルで、需要から総生産量を引いた値を返す。一方、利益の計算はちょっと複雑で、生産者たちをコスト順に並べて、 需要を満たす分だけ生産量を足し合わせ、売上とコストを計算している。じゃあ、このコードをテストするために、JavaScript のテストフレームワークが必要だよね。僕が使うのはモカっていう有名で評判のいいもの。ここではモカを使ったテストの例を紹介するけど、他のフレームワークでも似たように書けるはず。まずは、不足分を計算するメソッドのシンプルなテストから。テストは、デスクライブでグループ分けして、it な中に個別テストを書く。テストの最初でテスト用のデータやオブジェクト、フィクスチャを用意して、その後期待する結果と実際の値を比べる。実際に動かすと、テストが通ればコンソールに、1パシング、みたいに表示される。全部通ると気持ちいいけど、僕は疑い深いから、テストを追加したら一度はわざと失敗させてみる。つまり、コードに一時的にバグを入れて、テストがちゃんと失敗するか確かめるんだ。これでテストが正しく働いてるかがわかる。テストが何千もあっても、良いフレームワークなら簡単に全部実行できて、失敗したらすぐどのテストがダメか教えてくれる。僕はいつも頻繁にテストを走らせて、コードの進捗やリファクタリングの影響をチェックしてるよ。モカはアサーション、期待値と実際の値を比べる機能をいろんなライブラリと組み合わせて使える。僕はチャイを使ってて、アサート形式とエクスペクト形式のどちらでも書けるけど、最近はエクスペクト形式をよく使ってる。テストコードの中で、共通のフィクスチャを何度も書くのは面倒だから、before each っていうフックを使って、テストごとにフィクスチャを新しく作り直すのがおすすめ。これでテスト同士が影響し合わずに済む。共有のフィクスチャを使うのは、速さを気にするときだけど、間違えるとテストが不安定になるから要注意。テストを書くときは、すべてのメソッドを無理にテストするよりも、バグが起きそうなリスクの高い部分に集中するのがコツ。テストは不完全でも頻繁に実行できる方が、完璧だけど動かさないテストよりずっと効果的なんだ。さらに、普通のパターンだけじゃなくて、境界値のテストも重要。例えば生産者がいない場合や、需要がゼロやマイナスの場合、空文字列が来た場合など、異常系の動作を確認する。こういうテストを書くことで、コードがどんな条件でもちゃんと動くか考えるきっかけになるんだ。時には不正なデータが入ってきて例外が起きることもあるけど、そういうのは別途エラーハンドリングをするか、信頼できるデータだけを扱う前提にするか状況による。リファクタリングの対象は、あくまで外から見て変わらない振る舞いだから、エラー処理の部分は別に考えてもいい。テストを書きすぎると開発が遅くなることもあるけど、実際は不足の方が圧倒的に多い。バグの多くはテストで捕まえられるし、テストを書くことでリファクタリングも安心してできる。だからテストはやめちゃダメだよ。この章のまとめとして、テストはリファクタリングに欠かせない基盤であり、自己テストコードがあることでバグ発見が早くなり、生産性も上がる。コードを書くときはテストも意識して、同時に作り、バグがあればそれを再現するテストを書くのが習慣になるといい。テストカバレッジの数字だけに頼らず、どこにリスクがあるかを考えてテストを充実させることが大事だ。次に進むと、実際のリファクタリングのテクニックに踏み込んでいく。テストをどう活用しながらコードをきれいにしていくか、さらに深く掘り下げていくから、楽しみにしていてほしい。続いては、第5章、カタログの紹介の話をしていくよ。ここからはリファクタリングの具体的なカタログが始まるんだけど、もともとは、安全に効率よくリファクタリングを進めるための、僕の個人的なメモとして作られたものなんだ。そこからどんどん練り上げてきて、リファクタリングのやり方を探求するうちに、思いがけず多くの気づきや発見があったんだよね。今でもしばらくリファクタリングから遠ざかっていた時に、このカタログが頼りになっているってわけ。さて、このカタログではリファクタリングを説明するために、決まったフォーマットを使っているんだ。リファクタリングは、大きく分けて5つの部分で成り立っているんだけど、これがすごく重要だから覚えておいてほしい。まずは、名前、だね。リファクタリングに名前を付けることで、その語彙が育っていくんだ。だからこの名前は、本のあちこちで使われるし、同じリファクタリングでも別の名前で呼ばれることがよくある。だからよく使われる別名もちゃんと載せているよ。次に、短いスケッチがある。これはリファクタリングを見つけやすくするためのもので、リファクタリング前後のコードがどう変わるかをざっくり示しているんだ。ただしこれは説明というより、基地のリファクタリングを思い出させるためのヒントみたいなもの。初めて見るなら、後で紹介する、 例をやってみるとより分かりやすい。それから、動機ね。ここではリファクタリングすべき理由と、逆にやらない方がいい状況について書いている。こういう判断ができるのは大事だよね。そして、手順。だ。これはリファクタリングの実施手順を順番に簡潔に説明している。最初はメモとして書き溜めたものだから、ちょっと素っ気ない表現になってるけど、詳しい説明は、例の中でしているよ。手順はできるだけ小さなステップに分けているのがポイントで、これが安全に進めるコツなんだ。実際の仕事では、もっと大きなステップでやることも多いけど、もしバグに遭遇したら、小さなステップに戻ってやり直す感じ。ちなみに、この手順は特殊なケースも考慮してて、チェックリストとしても使えるようになってる。僕もよく忘れるから、自分のための備忘録としても役立ってるんだよね。最後に、例がある。これは超シンプルな教科書的な例で、リファクタリングの基本を説明することに集中している。だから実際のビジネスの良いモデリング例じゃないけど、複雑な状況でも、ちゃんと使えるよ。リファクタリングは複数組み合わせて使うことも多いから、例は、リファクタリングから次のリファクタリングへと引き継がれているんだ。多くの場合、リファクタリングを終えたコードはそのままにしてある。これは各リファクタリングを自己完結させて、カタログとして使いやすくするためだよ。また、コードの変更が分かりにくくなる場合には、色を使って強調しているけど、必要以上にやりすぎないようにしている。強調しすぎると逆に見づらくなるからね。ここで大事なのは、このカタログがリファクタリングの完全版じゃないってこと。あくまで、最も有用な、リファクタリングに絞っているんだ。つまり、広く使われていて、名前をつけて説明する価値のあるものを選んでいる。それは、リファクタリングのスキルアップに役立つ手順があるものとか、設計改善に大きな効果が期待できるものだったりする。もちろん、載せていないリファクタリングもあるよ。例えばすごく小さくて当たり前すぎるものは省いている。初版では、ステートメントのスライド、なんてものも載せてなかったけど、今は考えが変わって追加するかもしれない。あとは、僕があまり使ったことがないとか、他のリファクタリングに似ているものも省いている。逆のリファクタリングもあるけど、あまり面白くないし使うことが少ないので載せてないんだ。こんな感じで、これから紹介するカタログは、リファクタリングの宝箱みたいなもの。安全に、効率よくリファクタリングを進めるためのツールとして活用してほしい。次からは具体的なリファクタリングの話に入っていくから、どんな名前があって、どんな手順があるのか、一緒に見ていこう。次に見ていくのは、リファクタリング始めの一歩についての話。リファクタリングって聞くと難しく感じるかもしれないけど、最初に覚えるべき基本的なテクニックがいくつかあって、それを知るだけでグッドコードをきれいにできるんだよね。まず、リファクタリングで一番よく使うのは、関数の抽出と変数の抽出だ。コードの中のいくつかの処理を独立した関数や変数に切り出して、そこに分かりやすい名前をつけるっていうやつ。逆に、不要になったら、関数のインライン化、や、変数のインライン化でまとめ直すこともある。これらはコードの読みやすさや保守性に直結するから、覚えておいて、損はない。抽出の目的は、結局、名前をつけること、なんだよね。コードを書いていると、最初は適当だった名前をもっと意味のあるものに変えたいって思うことがよくある。関数の名前を変える、関数宣言の変更、や変数名を変える、変数名の変更もリファクタリングの一つ。さらに、関数の引数を増やしたり、減らしたりすることも頻繁にあるけど、そういう時には、パラメータオブジェクトの導入で複数の引数をまとめて扱いやすくするのが便利だよ。関数を作ることは基本中の基本だけど、作った関数同士をまとめてクラスにしたり、関数の集まりを変換処理としてまとめたりする方法もある。大きなプログラムになると、フェーズの分離といって、処理の段階ごとにモジュールを分けることもあるんだ。じゃあ、具体的に、関数の抽出から見てみよう。これは、コードの一部分が何をしているのか分かったら、それを独立した関数に切り出して、ちゃんとした名前をつけるってやつ。例えば、長い関数の中にバナーを印字する処理があったら、それを、プリントバナーっていう関数にして、元の関数から呼び出す感じ。こうすると、元の関数の見通しが良くなるし、処理の目的も名前でわかるようになるんだ。関数を小さくするのが大事で、僕はだいたい6行以内に収めるようにしてる。 小さくて意味のある関数がたくさんあるとコードがすごく読みやすくなる。昔は関数呼び出しのコストが気になったけど、今はコンパイラが賢いからあまり問題にならないし、むしろ小さい関数の方がキャッシュ効率が良かったりする。ただし、抽出する関数に名前がちゃんと付けられないなら、無理に切り出さなくていい。最初は適当な名前でも、使っていくうちにしっくりくる名前が見つかることも多い。もしうまくいかなかったら元に戻せばいいから、気軽にやってみるのが大事だよ。関数の中に入れ子関数を作れる言語なら、抽出した関数を元の関数の中に入れ子にすると、変数のスコープ問題が減るから便利。そうじゃない言語の場合は、抽出後の関数に必要な変数をパラメータとして渡す必要がある。これが結構面倒なこともあるけど、慣れれば普通にできるよ。次に、関数のインライン化も見ておこう。これは、逆に関数の本体が名前に負けてしまって、わざわざ関数に分ける意味がない時に使う。例えば、すごく簡単な条件式だけの関数があったら、その中身を呼び出し元に直接書き戻す感じ。そうすることで、不必要な関節呼び出しを減らせる。関節化しすぎて迷うより、すっきりさせた方がいいって話だね。変数の抽出も重要。複雑な計算式を分かりやすくするために、途中の計算結果に名前を付けて変数に切り出す。こうすると、式の意味が一目でわかるし、デバッグもしやすくなる。逆に、意味の薄い変数名だったら、変数のインライン化で元の式に戻すのもあり。関数宣言の変更では、関数名の変更やパラメータの追加、削除を行う。関数はソフトウェアの継ぎ目。だから、ここをきちんと管理しないと変更が大変になるんだ。名前を変えるのはちょっと面倒だけど、いい名前に変えることでコードの理解がぐっと楽になる。パラメータの扱いも同じで、どんなデータを受け取るかが関数の使い勝手を決めるからね。大きなコードベースや公開 API だと一度に全部変えるのは難しいから、徐々に移行する手順もある。これをきちんとやれば、利用者に迷惑をかけずにリファクタリングできるんだ。変数のカプセル化は、データの直接アクセスをやめて、関数を通じてアクセスするようにすること。こうすると、データの管理がしやすくなるし、将来の変更にも強くなる。特にグローバル変数みたいに広く使われているデータはカプセル化しておくのが吉。データの変更を監視したり、検証を追加したりも簡単になるんだよね。ここまで来たると、変数名の変更も大事なリファクタリングになる。名前が適切だとコードの意味がすっと伝わるけど、最初はつい適当な名前を付けてしまうこともある。そんな時には、変数のカプセル化を使いながら名前を変えていくと安全だよ。そして、パラメータオブジェクトの導入では、複数の関連する引数を一つのオブジェクトにまとめることでコードをすっきりさせる。例えば、開始日と終了日を別々に渡す代わりに、期間を表すオブジェクトを作って渡す感じ。こうすると関数の呼び出しも見通しが良くなるし、そのオブジェクトに共通の振る舞いをまとめて持たせることもできる。関数群のクラスへの集約は、関連する関数とそれが扱うデータをクラスにまとめることで、コードの構造を分かりやすくする。例えば、複数の関数が同じデータレコードを操作しているなら、そのデータと関数を一つのクラスにしてしまう。これでデータと処理が密接に結びつき、変更も楽になる。また、関数群の変換への集約では、元データから派生データを計算して新しいレコードを作る処理をまとめる。派生データを一つ。ところで、計算しておけば、コードのあちこちで同じ計算を繰り返すことを防げる。クラスにまとめる方法と使い分けることが多い。最後に、フェーズの分離も重要だ。処理が複数の段階に分かれる場合、それぞれを別の関数やモジュールに分ける。例えば、注文の文字列を解析してデータに変換するフェーズと、そのデータを使って価格を計算するフェーズを分離する感じ。こうすると、個々のフェーズに集中できて、変更も局所化できる。こうした基本的なリファクタリングを身につけると、コードの理解や変更がぐっと楽になる。次の章では、これらの基本を踏まえた上で、さらに複雑なリファクタリングのテクニックや設計への応用を見ていくから、楽しみにしていてほしい。続いてはカプセル化の話をしていくよ。システムの設計でモジュール分割をどう決めるか、その際重要ポイントは、秘密を持っているかどうか、なんだ。つまり、他の部分から隠すべき情報があるかどうか。これがカプセル化の肝になる。 データ構造がまさにその点型的な秘密の例なんだよね。まず、レコードのカプセル化、でリファクタリングから見ていこう。レコードっていうのは、単純に複数のデータをまとめた構造体みたいなもの。JavaScript で言えば、オブジェクトのようなものだね。でも問題は、レコードの中にある値が保持されているのか、それとも、計算で出しているのかが区別できないこと。例えば、整数の範囲をスタートとエンドで持つ場合や、スタートとレングスで持つ場合があるけど、実際に知りたいのは、スタートやエンド、レングスの値そのものなんだ。そこで、こうしたデータはただのレコードで持つよりもオブジェクトにしてしまうのがいい。オブジェクトなら、内部の表現を隠せるし、必要に応じて計算で値を返すメソッドを用意できる。これによって、どれが内部で保持されていて、どれが計算されているかクライアントは気にしなくていいんだ。さらに、フィールド名を変えたくなっても古い名前のメソッドを残しておけば、呼び出し側を徐々に移行できるのも大きなメリット。もちろん、変更しないデータならレコードのままでもいい場合があるけど、基本的にはオブジェクト化してカプセル化した方が取り回しやすい。特に、JSON や XML のように入れ子構造が深いデータは、一つのクラスにまとめてカプセル化しておくと、データフォーマットの変更や更新の追跡が楽になる。カプセル化の手順としては、まずレコードを保持する変数をカプセル化して、次にそのレコードをラップするクラスを作る。クラスの中でレコードを隠し、必要なアクセサメソッドだけを公開する感じだ。更新処理はセターメソッドに置き換え、読み取りもゲッターでラップする。こうしてテストをしっかり回しながら進めるのがポイントだね。これを入れ子の深い構造に適用するときは、更新処理に特に注意を払う。更新は深い階層を掘り下げて行われることが多いから、更新用の関数を抽出してクラスに移動するのが効率的。例えば顧客データの使用履歴のような複雑な構造なら、更新関数をクラスのメソッドとしてまとめておくと管理しやすい。参照側のアクセスには、いくつか選択肢がある。全部のアクセスをメソッド化してカプセル化を徹底するやり方もあるけど、コードが膨大になるリスクもある。普通はデータ構造のコピーを返して、クライアントが直接元データを変更しないようにするのが手軽だ。コピーのコストは大きなデータで気になるけど、まずは性能測定してみて判断しよう。もっと厳密に制御したいなら、読み取り専用のプロキシを返す方法もある。これならクライアントがデータを変更しようとすると例外が出るから安心だ。ただし JavaScript では、これが難しいので、練習問題として考えてみてほしい。次に、コレクションのカプセル化の話に移ろう。コレクションっていうのは、リストや配列、ハッシュマップみたいな複数の要素をまとめたもの。これもカプセル化しないと、中身をクラス外から直接変更されてしまう危険がある。たとえゲッターでコレクションを返しても、そのままだとクライアントが勝手に追加や削除をできてしまう。だから、コレクションの変更はクラスのメソッドで行うのが基本。例えば、アットやリムーブメソッドを用意して、必ずこれを通じてコレクションを操作させるんだ。これでクラスがコレクションの変更をコントロールできるし、将来的な変更にも対応しやすくなる。もしセターがあるなら、なるべく削除するか、どうしても必要なら、渡されたコレクションのコピーを代入するようにする。そうしないと外部から直接変更されてしまうリスクが残るからね。コレクションのゲッターも気をつけたい。直接オリジナルのコレクションを返すのは避けて、コピーを返すか読み取り専用のプロキシを返すのが安全。コピーを返すのは簡単だけど、データが大きいとパフォーマンスに影響が出ることもある。一方、プロキシは元のデータの変更が反映されるけど、JavaScript では実装が難しい場合が多い。どちらの方法を使うにしても、コードベースで一貫したルールにすることが大切。みんなが同じ挙動を期待してコードを書くからね。次は、オブジェクトによる、プリミティブの置き換え、だ。開発の初期は電話番号や、優先度みたいなデータを単なる文字列や数値で表現することが多いけど、開発が進むとこれらにフォーマットやバリデーション、比較などの振る舞いが必要になってくる。そうなると、単純なプリミティブ型のままだとコードがあちこちで重複し、管理が大変になるんだ。そこで、こうしたデータは専用のクラスに置き換えてしまう。最初はプリミティブをラップするだけでも OK。後から必要な振る舞いを追加していけるし、コードの可読性や保守性もぐっと高まる。手順としては、まず変数のカプセル化をして、次に値クラスを作る。セターやゲッターを変更して、 クラスのインスタンスを扱うようにする。振る舞いが増えてきたら、クラスのメソッドとして実装していく。例えば優先度クラスなら、合法な値のチェックや比較メソッドを持たせるといい。こうしておけばクライアントコードもシンプルになるし、優先度が文字列かどうかを気にせず使えるようになる。結果的にバグも減るし、拡張も楽になる。多くのベテラン開発者がこれをリファクタリングの中で最も価値あるものだと評価しているよ。最後に、問い合わせによる一次変数の置き換えについて話そう。一次変数は計算結果を一時的に保持して後で使うため便利だけど、複雑な関数を分解するときには変数を関数に置き換えるとすごく楽になるんだ。関数にすると計算ロジックをひとまとめにできるし、副作用や依存関係も明確になる。このリファクタリングはクラス内のメソッドでやるのが特に効果的。変数を関数に置き換えると、それを使う他の関数でも同じ計算が簡単に再利用できるからね。やり方は、一次変数に代入される値を計算するコードを関数に切り出し、その関数を一次変数の代わりに呼ぶだけ。テストをしっかりしてから、一次変数のインライン化を行い完全に変数を除去する。これでコードがスッキリし、メンテナンスも楽になる。例えば、商品の注文価格を計算するクラスで、まず本体価格を計算する一次変数があったとする。これを関数に切り出し、割引率も同様に関数にすることで、最終的に価格計算はシンプルな関数呼び出しの組み合わせになる。これがコードの見通しを良くする点型的な例だね。カプセル化は、データを隠しつつ操作を制御することで、システムの柔軟性と保守性を高める重要な考え方だ。今回紹介したレコードやコレクションのカプセル化、プリミティブのオブジェクト化、一次変数の置き換えは、その基本テクニックとしてぜひ身につけておきたい。さて、このあたりでカプセル化の基礎をしっかり押さえた。ところで、次はクラスの役割分割や異常の隠蔽について掘り下げていくから、引き続き聞いてほしい。コードのモジュール設計がもっとスマートになる話をしていくよ。続いては、特性の移動について話していくよ。ここまでのリファクタリングは、プログラムの要素を作ったり、消したり、名前を変えたりする話が中心だったけど、実はもう一つ大事な役割があるんだ。それが、要素をあるコンテキストから別のコンテキストへ移動させること、つまり、特性の移動、だよ。例えば、関数をクラスやモジュールの間で動かす、関数の移動、フィールドを移す、フィールドの移動、さらにはステートメント単位での移動もある。ステートメントを関数の中に入れたり、逆に呼び出し側に出したり、関数内で順番を変えたりもできるんだ。重複しているコードを関数呼び出しに置き換えることも、ここに含まれるリファクタリングの一つだよ。さらにループに対しては、ループの分離で仕事を一つに絞ったり、パイプラインによる、ループの置き換えでループ自体を別の形に変えたりもする。あと、不要なコードをバシッと消す、デッドコードの削除も、多くのプログラマーにとっては気持ちいいリファクタリングの代表格だね。まずは、関数の移動から見ていこう。ソフトウェア設計の肝は、モジュール性にあるんだ。モジュール性が高ければ、プログラムの一部だけ理解すれば大半の変更ができる。だから関連する要素はグループにまとめて、結びつきを分かりやすくする必要がある。でも最初から絶対にこれが正解って方法はなくて、プログラムを書きながら理解が深まるにつれて、ここに置いた方がいいなという気づきが出てくるんだよね。関数はどこかのコンテキストに属している。グローバル関数もあるけど、普通はモジュールやクラスの中にある。関数が他のコンテキストの要素をたくさん使っているなら、その関数をそっちに移動した方がカプセル化が良くなることが多いんだ。呼び出し元や拡張性の観点からも、関数の場所を変えることはよくあるよ。ただ、関数をどこに置くか決めるのは難しい。どの関数が呼んでいて、どの関数を呼んでいるのか、どんなデータを使っているのかを調べて判断しなきゃいけないからね。場合によっては関数のグループごと新しいクラスを作ってまとめることもある。だから、とりあえず移動してみて、合わなければ、また動かすという試行錯誤も普通にあるよ。移動の手順としては、まずその関数が今使っている要素を全部調べて、関連するものも一緒に移動すべきか考える。呼び出している関数も移動した方がいいなら、依存の少ない関数から動かしていく。ポリモーフィックなメソッドならスーパークラスやサブクラスに注意が必要だね。移動先に関数をコピーして、 パラメータを渡すなど調整し、名前を変えたくなることも多い。静的解析でエラーがないかチェックして、元の場所からも呼べるように異常関数にしてテストする。最後に、元の異常関数を消すか残すか決める感じだ。具体例を挙げると、GPS の追跡記録から合計距離を計算する関数があって、その中に入れ子の関数がいくつかあるケース。合計距離を求める関数をトップレベルに移動したいときは、まずその関数をコピーして名前を変え、今使っている変数や関数の依存を洗い出し、足りないものはパラメータにして調整。関連するヘルパー関数も一緒に移動することが多いんだ。動作に問題なければ、元の関数から新しい関数を呼び出す形にしてテスト。問題なければ元の関数を消し、名前も整理する。こうやって関数をより適切な場所に移すんだ。次に、フィールドの移動について。プログラムの力の源はデータ構造にあるって話はよく聞くよね。適切なデータ構造があればコードはシンプルでわかりやすくなるけど、間違ったデータ構造だとコードがやたら複雑になってしまう。だから、データ構造を見直すのはとても重要なんだ。例えば、関数に渡すデータがあちこちに分散しているなら、関係あるフィールドはまとめておいた方がいい。更新時に複数の場所を触らなきゃいけないのは、フィールドの場所が合っていない証拠だね。だから、フィールドの移動は、より大きなリファクタリングの一部として行われることが多いよ。フィールドの移動もクラスがあれば楽になる。アクセサメソッドを変えれば、呼び出し側はほとんど影響を受けずに済むからね。例として、顧客クラスから契約クラスに割引率のフィールドを移す場合、まずはフィールドをカプセル化して、アクセサ経由でアクセスするようにし、契約クラスに同じフィールドとアクセサを作る。それから、顧客クラスのアクセサを契約クラスのものを使うように変えていく。途中で初期化順の問題が出ることもあるけど、それもステートメントの順番を入れ替える。ステートメントのスライドで解決する。最後に、テストして問題がなければ移動完了だ。生のレコードだともっと大変だけど、アクセサ関数を作ってカプセル化すれば段階的にできる。共有オブジェクトに移動する場合も、元のフィールドが全講座で同じなら、問題ないけど、違うならデータベースや仕様を確認して矛盾が起きないか注意しよう。アサーションを入れてチェックしたりもするよ。次は、ステートメントの関数内への移動と、呼び出し側への移動について。重複コードの除去は、リファクタリングの基本の一つだけど、同じコードを何度も書いてたら、関数にまとめた方が絶対いいよね。だから、意味が関数の一部ならコードを関数の中に移動し、そうでなければ呼び出し側に出すこともある。例えば写真データの HTML 生成で、似たコードが複数ある場合、移動先が一つなら切って貼るだけで、済むけど、複数なら、関数の抽出で新しい関数を作り、それを呼び出すように呼び出し元を変えていく。全部変わったら、元の関数をインライン化して消し、名前を整理する感じだ。逆に、関数の中のコードを呼び出し側に出す場合は、その振る舞いを呼び出し側で変えたい時に使う。境界線が変わったってことだね。手順は呼び出し側が少なければ切って貼るだけ。多ければ抽出して整理しながら移動し、テストを繰り返す。関数呼び出しによるインラインコードの置き換えも大事。既存の関数と同じ処理をしてるコードがあったら、そのコードを関数呼び出しに置き換えちゃう。関数名が適切なら意味も通じるし、重複も減って管理が楽になるからね。ステートメントのスライドはコードの順番を入れ替えて、関連する処理をまとめるもの。例えば変数の宣言を使う直前に移動するのが典型例。こうすることでコードがまとまって読みやすくなり、他のリファクタリングの準備にもなる。もちろん副作用や依存関係には注意しないといけないけど、テストで確認しながら少しずつ動かしていくのがコツだよ。ループに関しては、ループの分離がよく使われる。一つのループで複数の処理をしていると、理解や修正が難しくなるから、処理ごとにループを分けるんだ。これで変更するときは必要な処理だけ見ればよくなるし、コードも扱いやすくなる。パフォーマンスが気になるなら、後で最適化すればいいから、まずは綺麗に保つことを優先しよう。ループをパイプラインに置き換えるのも最近のトレンド。例えば、配列の要素をフィルターして、マップで変換するような処理は、ループよりパイプラインで書く方が直感的で読みやすい。処理の流れが上から下に追えるから理解しやすいんだ。最後に、デッドコードの削除。 使われていないコードは迷惑以外の何物でもない。実際の動作にはほとんど影響しないことが多いけど、読んだり理解したりする人の邪魔になる。だから使わないコードは迷わず削除しよう。将来必要になったらバージョン管理から取り出せばいいし、コメントアウトして残す必要もほとんどない。これが綺麗なコードを保つ秘訣の一つだよ。ここまで特性の移動に関わる様々なリファクタリングを見てきたけど、どれもソフトウェアの構造をより理解しやすく、保守しやすくするための重要な武器なんだ。次に紹介する章では、これらのリファクタリングを実際のプロジェクトでどう活かすか、もっと実践的な話をしていくから楽しみにしていてほしい。続いては、データの再編成についての話をしていくよ。プログラムにおいて、データ構造ってすごく大事な役割を果たすから、それに特化したリファクタリングもたくさんあるんだ。例えば、一つの変数をいろんな目的で使い回すと、コードが混乱したりバグが生まれやすくなるんだよね。だから、そういう時は、変数の分離をして、それぞれの用途に合わせて変数を分けてあげるのが基本だよ。変数の名前を分かりやすく変えることもすごく重要だから、変数名の変更も頻繁に使うリファクタリングの一つ。だけど、場合によっては、変数そのものをなくした方がいいこともある。そういう時は、問い合わせによる同質変数の置き換えを使うんだ。あとは、参照オブジェクトと値オブジェクトの区別が曖昧で問題になることもあるから、そのスタイルを切り替える。参照から値への変更、や、値から参照への変更、もあるんだよ。まずは、変数の分離、から見ていこう。変数はループのカウンタみたいに何度も変わるものもあれば、計算結果を一時的に保持して後で使うためのものもある。後者のタイプは、一度しか値を設定しないのが理想。もし何度も代入があるなら、その変数は複数の役割を持っている可能性が高いんだ。例えば、距離を計算する関数で加速度を入れる変数が2回値を変えていたら、それは、初めの加速度と、次の加速度という2つの役割を持っているってこと。ここで変数を分けると、コードがずっとわかりやすくなるんだ。実際の手順としては、最初の代入部分で変数名を変えてコンストにしたり、2回目の代入からは別の変数を宣言してそちらを使うようにする。こうすると、変数に対する理解が深まるし、テストもしやすくなる。名前を変えたことで、変数の役割が明確になるからね。次に、パラメータに値を代入しちゃってる場合も変数を分けた方がいい。入力値を直接変更するのは、ややこしいことが多いから、元の入力は、そのままにして、新しい変数に結果を入れて返す方が安全。この時も適切な名前をつけて、コードの意図をはっきりさせるのがポイントだよ。さて、変数の次は、フィールド名の変更について。名前は本当に大事で、特にレコードやクラスのフィールド名はプログラム全体の理解に直結する。フレッド・ブルックスっていう昔の有名な研究者も、フローチャートは見てもテーブル、データ構造を見せてくれないと意味がわからない、って言ってるくらいだ。だからデータ構造はいつも明快に保つべきなんだ。でも、フィールド名を変えるのは結構大変だったりする。特にコードベースで広く使われているときは、まずレコードをクラスにカプセル化して、その中のフィールド名を変える。そこから、コンストラクタやアクセサメソッドの名前も変えていく。こうやって小さな変更を積み重ねていくことで、ミスを減らしながら安全に名前を変えられるんだ。具体例だと、ある組織の名前フィールドを、ネームからタイトルに変えたいとき、まずはデータを内部に隠すクラスを作って、そこで名前を変更。さらにコンストラクタの引数も両方サポートしておいて、少しずつ呼び出し側のコードを変えていく。古い名前のサポートを切ったら、アクセサの名前も変えて完了。こうやって段階的に進めるのがコツなんだ。続いては、問い合わせによる同質変数の置き換え。これは、変更可能なデータが問題になることが多いソフトウェアの世界で、計算できる変数は持たずに必要な時に計算で値を出す方が安全、という考え方に基づいているよ。例えば、調整値を加えるたびに総生産量を変数で更新しているコードがあったけど、実はその変数を持たなくても、調整値の合計を計算すれば総生産量は求まるんだ。ここでは、まず変数が計算結果と一致しているかどうかテストするためにアサーションを入れて確認。その後、変数を参照する箇所を計算関数に置き換え、問題なければ変数を完全に削除する。 これでデータの重複や更新漏れのリスクを減らせるんだ。もう少し複雑なケースもある。元の値が0じゃない場合や複数の元データを使う場合は、最初に変数を分割してから同じ手順を踏む。そうすると、安全に同質変数を置き換えられる。さて、参照から値への変更と、値から参照への変更の話も重要だよ。オブジェクトの中に別のオブジェクトがあるとき、その中身を直接更新するのか、それとも新しいオブジェクトに置き換えるのかで挙動が変わるんだ。値オブジェクトは変更不可で、値そのものを持つから扱い、安くてバグも少ない。特に分散システムや並行処理にはぴったりなんだ。例えば電話番号を表すクラスがあって、最初はプロパティを直接書き換えていたけど、これを値オブジェクトに変えるために、まずセターをなくしてコンストラクタでしか値を設定できなくする。更新するときは、新しい電話番号オブジェクトを作って置き換える形にするんだ。さらに、値オブジェクトとして等価判定も実装して、内容が同じなら等しいと判断できるようにする。逆に、値オブジェクトを参照オブジェクトに変えることもある。特に複数の場所で同じ実態を参照したいときに便利。例えば顧客オブジェクトが注文に何度も出てくる場合、それぞれ別々の顧客オブジェクトを持つと更新が大変だから、リポジトリという仕組みを使って顧客オブジェクトを一元管理して、同じ ID の顧客は必ず同じオブジェクトを使うようにするんだ。具体的には、顧客 ID をキーにしたマップを持っておいて、注文のコンストラクタで顧客オブジェクトを新規作成するのではなく、そのリポジトリから取得するようにする。こうすると、一つの顧客オブジェクトを更新すれば、それを参照するすべての注文に反映される。もちろん、リポジトリをグローバルに使うのは、ちょっと注意が必要で、必要ならコンストラクタにリポジトリを渡す方法もあるよ。この章では、変数やフィールド名の整理から、同質変数の削除、値オブジェクトと参照オブジェクトの切り替えまで、データ構造の扱い方を徹底的に見直す方法を解説した。これらのリファクタリングは、コードの可読性や保守性を大きく改善する力があるから、ぜひ習得してほしい。次は、これらのデータ再編成を踏まえて、より大きな設計の見直しや、複雑な依存関係の整理について話を進めていくよ。データの役割や状態管理の改善が、プログラム全体の品質を左右するから、しっかり押さえていこう。続いては、条件記述の単純化について話していくよ。プログラムの強みって、やっぱり条件付きのロジックを自在に扱えるところにあるんだよね。でも逆に言うと、複雑な条件の書き方がプログラムの難しさの大部分を占めてしまうこともしばしばなんだ。そこで、条件をもっとシンプルに、わかりやすくするためのリファクタリング手法をいくつか紹介していくよ。まず、条件記述の分解から見てみよう。例えば、夏の期間かどうかで料金を変える処理があったとする。条件が複雑で長いと何を判定しているのかパッと見分かりにくいよね。そこで、夏かどうかの判定を別の関数に切り出して、次に夏の料金計算も関数にまとめる。最後に、そうでない場合の料金計算も関数にすると、コードの意図がぐっとクリアになるんだ。こうやって条件と処理をちゃんと名前付きの関数に分けることは、関数の抽出の特殊ケースみたいなもので、すごく効果的なんだよね。次は、条件記述の統合。これは複数の条件があって、どれかが当てはまれば同じ結果になるときに使う方法。例えば、従業員が一定の条件に合致しなければ障害手当がゼロになるといったケース。複数の if 文で同じ結果を返しているなら、それらを論理演算子でまとめて一つの条件にしちゃう。そうすると、何を判定しているのかが一目でわかるし、後で関数に抽出して、なぜそうしているのかを表現しやすくなるよ。逆に、本当に別々の意味の判定なら、無理にまとめる必要はないから、ケースバイケースでね。続いて、ガード節による、入れ子の条件記述の置き換え。入れ子になった if else 文は、読みにくさの原因になりやすいんだ。ガード節というのは、例外的な条件を先にチェックして、該当するなら即座に処理を抜けるパターン。これによって、メインの処理はネストされずにすっきり書ける。例えば、従業員の支払い計算で離職者や退職者を除外する処理を、入れ子で書く代わりに、離職者ならここで返す。退職者ならここで返すとしてしまうわけ。これでコードの意図がより明確になるし、変数も減ってすっきりするんだよね。 あと、条件を逆転させることでガード武士が書きやすくなることも多いから、そこも試してみてほしい。そして、ポリモーフィズムによる条件記述の置き換え。これはオブジェクト思考の考え方を使って、条件分岐の代わりにクラスの振る舞いで違いを出す方法。例えば、鳥の種類によって羽毛の特徴や飛行速度が変わるプログラムがあるとする。普通はスイッチ文などでタイプごとに分けるけど、これをそれぞれの鳥のクラスに処理を持たせるようにするんだ。こうすると条件分岐のコードをなくせるし、新しい種類の鳥が増えてもクラスを追加するだけで済む。継承やサブクラス化を使って、基本ケースとバリエーションを分けると、コードの見通しも良くなるし、メンテナンスもしやすくなるよ。ただし、何でもかんでもポリモーフィズムに置き換えるのは、逆効果なので、使いどころはしっかり見極めよう。次に、特殊ケースの導入、別名、ヌルオブジェクトパターン。プログラムではナルや特定の特殊な値を判定して同じ処理を繰り返すことが多いよね。そういう重複をなくすために、特殊、ケース用のオブジェクトを作って、その中に共通の振る舞いをまとめちゃう手法。例えば、顧客が存在しないケースを、アンノーンカストーマーというクラスやオブジェクトで表現しておく。そうすると、クライアントコードは、もし顧客がいなければ、という判定をあちこちに書かずに済むし、未知の顧客の名前や、料金プランもそのオブジェクトが持つから、コードがすごくシンプルになるよ。実装はクラスでもオブジェクトリテラルでも OK で、更新処理がないならリテラルの方が手軽。大事なのは、特殊ケースかどうかの判定を関数にまとめて、そこを中心に修正を進めること。こうすれば安全に段階的にリファクタリングできるんだ。最後に、アサーションの導入。アサーションは、ここはこうあるべきという前提条件をコードの中で明示するためのもの。例えば割引率が必ず0以上であることを保証したいなら、関数の中やセターでアサーションを書いておく。これによって、もし前提が崩れていたら、すぐにバグを見つけられるし、読み手にも、ここはこういう状態であるはずということが伝わるんだよね。アサーションはエラー検出のためだけじゃなく、コードのコミュニケーションツールとしてもすごく役立つ。ただし、使いすぎは禁物。前提として、必ずそうでなければならないこと、だけに絞って使うのがポイント。外部からの入力値のチェックは、別途行うべきで、アサーションは、あくまでプログラマのミスを検出するためのものだよ。こんな感じで、条件記述をシンプルに保つためのテクニックはたくさんある。どれも一見地味だけど、積み重ねると、プログラムの読みやすさや保守性に劇的な違いが出る。次に進むと、これらのテクニックをどう組み合わせて、さらに大きなリファクタリングにつなげていくのか、その話をしていくから、楽しみにしていてほしい。続いては、API のリファクタリングについて話していくよ。モジュールやその中の関数って、ソフトウェアの基本の基本なんだけど、API は、それらの接続部分なんだよね。この API をわかりやすく、使いやすくしていくのはすごく大事だけど、正直言って簡単じゃない。だから、より良い API が分かってきたら、どんどんリファクタリングしていくしかないんだ。さて、優れた API にはいくつかの特徴があるんだ。まず、データを更新する関数と、データを参照するだけの関数をはっきり分けていること。もしこれが混ざってたら、問い合わせと更新の分離と呼ばれるリファクタリングを使って分離しよう。次に、値の違いだけで似た関数がたくさんあるなら、パラメータによる関数の統合で一つにまとめるのがいい。さらに、振る舞いを切り替えるだけのパラメータがある場合は、フラグパラメータの削除でそのパラメータをなくして、より明確な関数に置き換えるんだ。関数間で受け渡すデータ構造がバラバラになって細切れになってることもよくある。そんな時は、オブジェクトそのものの受け渡しを使って、まとめて渡すようにすると扱いやすくなる。パラメータとして何を渡すか、関数内で何を取得するかの判断は、リファクタリングの中でも行ったり来たりしやすいポイントだよ。ここでは、問い合わせによるパラメータの置き換えと、パラメータによる問い合わせの置き換えをうまく使い分けることが重要。それから、クラスはモジュールのよくある形だけど、オブジェクトはなるべく不変にすべき。だから、セターの削除ができるところは積極的にやるべき。新しくオブジェクトを生成するとき、コンストラクタよりも柔軟な方法が欲しい場合は、ファクトリ関数によるコンストラクタの置き換えが役に立つよ。最後に、 大量のデータを受け渡す複雑な関数を分解したいときは、コマンドによる関数の置き換えを使って、その関数をオブジェクトに変えると分解しやすくなる。逆に分解が進んで単純になったら、関数によるコマンドの置き換えでまた関数に戻せるんだ。じゃあ、具体的なリファクタリングの例をいくつか紹介していこう。まず、問い合わせと更新の分離から、ある関数が値を返すだけで副作用がないなら、それはとても使いやすい。何度呼んでも結果が変わらないから、呼び出し場所を自由に変えられるしテストもしやすい。だから、値を返す関数は副作用を持たないようにするのが基本原則として知られている。コマンドとクエリの分離原則だね。もし値を返しながら副作用がある関数があったら、更新部分と問い合わせ部分を分けるべき。例えば、リストをスキャンして条件に合う人がいれば、警報を鳴らしつつ、その人の名前を返す関数があるとしよう。この場合、警報を鳴らす処理、更新と条件に合う人を探す処理、問い合わせを別々の関数に分ける。呼び出し側は、まず問い合わせ関数で人を探して、その結果に応じて警報を鳴らす関数を呼ぶという流れに変えるんだ。こうして副作用のない関数を作れば、コードがぐっと扱いやすくなるよ。次に、パラメータによる関数の統合。例えば、10% 昇給と 5% 昇給で別々の関数を書いているなら、昇給率をパラメータにした一つの関数にまとめてしまう。これでコードの重複が減り、使い勝手も良くなる。もっと複雑な帯域別の料金計算みたいな場合でも、帯域の下限と上限をパラメータにした関数を作って、それを使い回すようにすれば、関数の数を減らせるしメンテナンスも楽になるんだ。それから、フラグパラメータの削除。関数の引数で振る舞いを切り替えるフラグ、特にブール値のフラグは読みにくいしミスのもと。例えば、コンサート予約関数で、プレミアム顧客かどうかをブールで渡して処理を切り替えるのはいまいち。代わりに、プレミアム用の予約関数と、一般用の予約関数を別々に用意するのが望ましい。そうすれば、呼び出し側が何をしているのかパッとわかるし、コード解析ツールも理解しやすくなる。もしフラグが複数あって全組み合わせを関数で用意すると大変だけど、それはそもそも一つの関数が多くのことをやりすぎているサインだから、関数の分割も考えよう。オブジェクトそのものの受け渡しもよくあるパターン。例えば、ある部屋の温度の範囲を表すオブジェクトがあって、その中の低温と高温を別々に関数へ渡しているケース。これをまとめて範囲オブジェクトごと渡すようにすると、パラメータの数が減って呼び出しもわかりやすくなる。しかも将来その関数が使うデータが増えても、パラメータリストを変える必要がなくなる。逆に言うと、オブジェクトの一部だけ渡すコードが増えてきたら、そのロジックはオブジェクト側に移動すべきサインでもあるんだ。問い合わせによるパラメータの置き換えは、関数のパラメータのうち、呼び出し側がわざわざ計算して渡しているけど関数内で簡単に取得できるものを取り除くテクニック。こうすると呼び出し側がシンプルになり、パラメータリストも短くなる。ただし、関数の依存先が増えるので、その依存関係が問題ないかは考える必要があるよ。逆に、パラメータによる問い合わせの置き換えは、関数の中で特定のオブジェクトに直接アクセスしているような依存をなくし、必要な値をパラメータとして渡すようにする方法。こうすると関数が参照等価になってテストしやすくなったり、モジュールの結合度を下げたりできる。ただし、呼び出し側がパラメータの準備をしなければならず、責任の所在が変わるから、どちらが適切かは状況に応じて判断する必要がある。セターの削除は、オブジェクトのフィールドを途中で変更させたくない時にやるリファクタリング。もしセターがあっても、そのフィールドは基本的にコンストラクタでしか設定しないなら、セターを取り除いて後から変更できないことを明示する。そうすることでオブジェクトの普遍性が保たれて、コードの安全性が高まるよ。ファクトリ関数によるコンストラクタの置き換えは、言語の制約でコンストラクタが柔軟に使えない場合に便利。例えば Java のコンストラクタは必ずそのクラスのインスタンスを返さなきゃいけないけど、ファクトリ関数なら状況に応じてサブクラスやプロキシを返せるし、名前も自由に付けられる。コンストラクタの呼び出しをファクトリ関数に置き換えて、よりわかりやすく柔軟な API を作ろう。コマンドによる関数の置き換えは、複雑で長い関数をオブジェクトに変えて、その中に処理を分割する方法。 これにより関数の中のローカル変数をオブジェクトのフィールドとして管理できて、関数の分解やテストがしやすくなる。JavaScript みたいに第一級関数がある言語ではあまり必須ではないけど、複雑すぎる関数を扱うなら有効だよ。逆に、関数によるコマンドの置き換えは、コマンドオブジェクトが小さくて単純なら、普通の関数に戻してシンプルにするリファクタリング。コマンドオブジェクトは強力だけど複雑さも増すから、必要ないなら関数の方が扱いやすい。こんな感じで API のリファクタリングには、様々なテクニックがあって、場面に応じて使い分けることが大事。どれもコードを理解しやすく、変更しやすくするための工夫なんだ。次に続く章では、これらのリファクタリングを実際にどう活かして、大きなシステムで API 設計を改善していくか、具体的な戦略について話していくから、楽しみにしていてほしい。最後に、見ていくのは、オブジェクト指向プログラミングでよく知られた、継承についての話だよ。継承っていうのは、クラスが別のクラスの特性や振る舞いを引き継ぐ仕組みで、すごく便利だけど、その反面、使い方を間違えると後から気づきにくい問題を引き起こすことも多いんだ。だからこそ、正しく取り扱うためのリファクタリング手法がいろいろあるんだよね。例えば、似たようなメソッドやフィールドが複数のサブクラスに重複しているときには、それらをスーパークラスにまとめて引き上げたり、逆にスーパークラスにだけあるメソッドやフィールドを特定のサブクラスに移す、押し下げもある。継承階層の構造自体を変えたい場合は、クラスを新たに作ったり削除したりするリファクタリングもあるし、サブクラスを増やしてタイプコード、分類を示す値を置き換える方法もあるんだ。ただ、継承は強力だけど万能じゃない。使うべきでない場所で使っていたり、後から使い方が合わなくなったりすることもある。そういう時は、継承の代わりに、異常を使うパターンに切り替えるリファクタリングがある。異常は、オブジェクトが他のオブジェクトに処理を任せる仕組みで、より柔軟に設計できることが多いんだ。じゃあ、具体的なリファクタリングから見ていこう。まずは、メソッドの引き上げ。これは複数のサブクラスに同じようなメソッドがあるとき、それをスーパークラスにまとめることで、重複をなくす方法。重複したコードは、将来のバグの温床だから、見つけたら積極的に引き上げたい。もし、メソッドの中身が完全に同じじゃなければ、まずは、リファクタリングで同じにする作業が必要になることもあるよ。次に、フィールドの引き上げ。これは似たフィールドが複数のサブクラスにある場合、それをスーパークラスにまとめること。フィールドがまとめられれば、それを使うメソッドも引き上げやすくなる。動的言語の場合は特に、コンストラクタの処理も引き上げる必要があることが多いんだ。そのコンストラクタの引き上げはちょっと癖者で、コンストラクタは、実行順序など特別なルールがあるから、共通コードをスーパークラスのコンストラクタに移すのは工夫がいる。場合によっては共通コードをメソッドに切り出してから引き上げるとやりやすいよ。逆に、メソッドの押し下げ、フィールドの押し下げでは、スーパークラスにあったけど特定のサブクラスだけで使うメソッドやフィールドを、それぞれのサブクラスに移動させてクラス構造をすっきりさせる。それから、サブクラスによるタイプコードの置き換えも重要なテクニック。最初は、タイプみたいなコード値で振る舞いを分けていたけど、これをサブクラス化してポリモーフィズム、多体性を使うことで条件分岐を減らし、よりわかりやすいコードにできるんだ。タイプコードに応じたメソッドやフィールドの存在をサブクラスに整理することもできるよ。でも、使っていないサブクラスが増えて管理が大変になったら、サブクラスの削除でシンプルに戻すのも大事。サブクラスをなくして、タイプコードやフィールドで表現し直すことで無駄なクラスを減らせるからね。さらに、複数のクラスで共通する部分が多ければ、スーパークラスの抽出で共通の親クラスを作る。共通のデータや振る舞いは、親クラスでまとめて、子クラスはそれぞれの差分だけを持つ形にする。こうすると重複が減ってメンテナンスが楽になるんだ。逆に、親子関係が不要になったり意味が曖昧になったら、クラス階層の平坦化でクラスを統合してしまうこともある。でも、継承は一度しか使えない上に、親子の結びつきが強すぎて変更が難しいこともある。そういう問題に対処するのが、異常によるサブクラスの置き換え、や、異常によるスーパークラスの置き換え、なんだ。これは継承で表現していた違いを、異常という形で別のクラスに任せる設計に変える方法だよ。 例えば、ある予約クラスにプレミアム予約というサブクラスがある場合、プレミアム予約の特別な処理を別の異常先クラスに移して、元の予約クラスは異常先があればそこに処理を任せる。こうすれば複数の継承階層を持つ必要がなくなり、振る舞いの切り替えが柔軟になる。また、異常先のクラス自体に継承階層を作って、異常元は単純に異常先のメソッドを呼ぶだけにできる。これで継承の複雑さを軽減しつつ、継承の長所も活かせるんだ。さらに、継承関係をやめて、スーパークラスを異常先に置き換えることもある。これには、例えばリストとスタックの関係のように、本来は継承で表現するより異常で扱うべき関係があるケースがあるからだ。こうすることで、継承の誤用による混乱や誤りを防げる。具体例として、古い図書館の巻物スクロールとカタログ品目キャタロジータムがあるとき、巻物がカタログ品目のサブクラスになっているモデルは実は間違っている。巻物とカタログ品目は別の存在だからだ。そこで、巻物はカタログ品目を異常先として持ち、必要な処理は異常する設計に変える。こうしてモデリングの誤りを正すわけだね。まとめると、継承は便利な機能だけど、適切に使わないとトラブルの元になる。だから重複を減らすための、引き上げ、や、押し下げ、階層の整理、タイプコードの置き換えなどのリファクタリングを使いこなし、状況に応じて、異常に切り替えて柔軟に設計することが大切なんだ。次は、こうした継承や異常のテクニックを踏まえた上で、実際のコード設計にどう活かすか、より具体的なパターンや考え方を見ていこう。これでオブジェクト思考の設計力がさらに磨かれるはずだから、楽しみにしてほしい。続いては、この本の文献リストについて話していくよ。技術書を書くときって、参考にした文献や資料がたくさんあるんだけど、それをどう整理して読者に伝えるかは結構重要なんだよね。この本の文献リストは、実はオンライン版があるんだ。マーティン・ファウラーっていうソフトウェア開発界隈では、超有名な人のサイトで見られる。具体的には、モーティン・ファラー、コムのリファクタリングに関する文献リストのページにまとまってるんだよ。ここにはリファクタリングに関係する書籍や記事、ブログのエントリーがずらっと並んでいて、さらに彼の、ブライキーっていう独特なブログセクションもリンクされている。このブリキは、ソフトウェア開発の専門用語をシンプルに解説してくれてる場所で、読者が用語の意味をサクッと確認できるからすごく便利なんだ。実は僕は本を書くときに、このブライキーに書かれた解説は本にそのまま組み込まず、読者には直接ブリキーを見てもらう形にしたんだよね。理由は、リンク先で最新の情報や関連する話題が随時アップデートされているから。本に全部書いちゃうと情報が古くなりやすいし、手間もすごくかかるから。で、文献リストの中身をざっと紹介すると、データベースリファクタリングの本だったり、ケントベックのスマルタックに関するパターン集、レガシーコードの改善ガイド、リファクタリングの Ruby 版なんかも入ってる。これらはどれもソフトウェア開発の現場で役立つ知見が詰まってるから、興味があればぜひチェックしてほしい。あとは、実際のツールやライブラリのウェブサイトも含まれていて、例えば、バベルや Eclipse、IntelliJ IDEA といった開発環境やテストフレームワークのページも紹介している。これらは実践的に手を動かすときに欠かせないものだから、文献リストを参考にしてもらうと便利だよ。それから、マーティン・ファウラーのブリキー内の様々な記事も多く載っている。設計の仮説、コレクションパイプライン、コマンドクエリ分離、テスト駆動開発など、内容は盛りだくさん。こうした記事は、理論だけじゃなく、実践的なノウハウも多いので、開発の現場で直面する課題を解決するヒントになるはずだ。このように文献リストは、単なる参考文献の羅列ではなくて、読者がさらにシンボリしたいテーマにスムーズにアクセスできるような案内役にもなっている。だから、もし気になる話題や用語があったら、リンク先を覗いてみるといいよ。もちろん、リンクは読み上げには向かないから、ここでは、モーティン・ファラー、コムのリファクタリング文献リストページとか、ブリキの解説ページといった形で紹介してる。ちなみに、マーティン・ファウラーのブリキには日本語版もあるから、英語が苦手でも安心。日本語版は、ブライキー JA、GitHub、IO っていうところで見られるんだ。こうしてみると、この本がどれだけ多くの良質な情報や歴史的な文献をベースにしているかがわかるよね。開発者にとってのバイブル的な資料がぎっしり詰まっているわけだ。それじゃあ、 次は、そんな文献や情報をどうやって現場で活かしていくか、具体的なリファクタリングのテクニックや考え方について掘り下げていこう。ここからが本番の話になるから、楽しみにしててほしい。役者後書きから話を始めるね。ゴフのデザインパターンって、設計に移る時の悩みを解決するための道筋を示してくれるんだよね。つまり、問題が起きた時にどういう風に設計を考えればいいかを教えてくれるわけ。これに対してリファクタリングは、実際のコードを書いた後に振り返って、機能は変えずにコードの設計をもっと良くしていく手順なんだ。設計の前に進む流れと実装を振り返る流れが合わさることで、短いサイクルで何度も改善するアジャイル開発ができるってわけ。XP やスクラム、カンバンっていう開発手法を使っているチームなら、この本のやり方はかなり役に立つと思うよ。実際、コードの例が豊富だから、プログラミング初心者にも分かりやすい内容になっているんだ。だから、リファクタリングを通じて設計の考え方を学びながら、スキルアップできる、そんな一冊になってる。リファクタリングの世界に入ってから、もう25年になるけど、今やこれは広く知られた技術になった。だけど、本書を通じて正しいやり方をちゃんと身につけて、日々の開発に活かしてほしい。プログラミングを楽しんでいこう。1999年に初版が出た時は、まだ、デザインパターンや UML が注目され始めた頃で、サーバーサイド Java がブームになる直前のタイミングだった。だから内容もオブジェクト思考の教科書みたいな感じだったんだよね。でも、第2版になると主役が関数になって、クラスや継承はサポート役に回ってる。これって時代の流れを感じさせるよね。サンプルコードに JavaScript を選んだのも当然で、オブジェクト思考と関数型の両方をサポートしてるからなんだと納得できた。それにしても、簡潔でわかりやすいプログラムを書くことが大事。ってメッセージは、20年前から全然変わってない。ファウラーさんのユーモアも健在で、翻訳作業を楽しみながら進められたよ。ファウラーさんはもう50代後半だけど、これからも現役エンジニアとして活躍してほしいし、20年後の第3版も期待してる。昔はプログラミングって不自由なものだった。動いてるコードを書き換えるなんてタブーで、プログラムは思考の道具じゃなくて、結果を表すだけの機械みたいに扱われてたんだ。だけどリファクタリングは、プログラミングを思考の一部に引き入れた。名前を変えたり構造を見直したりすることで、コードの意味や設計をより直感的に扱えるようになったわけ。しかも型やテストがあるから、そういう変更をコンピュータの正確さがしっかり支えてくれる。これが視覚的なモデリングじゃできないことを可能にしてるんだ。正直に言うと、リファクタリングの初版に出会った時は、ここまで大きな変化をもたらすとは思ってなかった。でも、実践するうちに驚くほどの経験を積めた。もしまだプログラミングが、不自由、だと感じてるなら、井手のリファクタリングツールを試してみるといいよ。きっと世界が変わるから、20年ぶりにこの本の翻訳に関われて、本当に幸せだ。この本は自分のライフワークでもある、良い情報システムを実現するための支えになってくれた。読んでいるみんなもきっと共感してくれると思う。この本を読むコツは、例を順番に試してみること。ファウラーさんはテストコードは用意してないけど、自分で想定してテストを書きながら進めるといい。テストが通ってコードが安全に変わっていくのは快感だし、その体験があれば、自分の問題にも自信を持って取り組めるようになる。第2版の翻訳方針は初版とほぼ変わってなくて、バッドスメルは、不吉な匂いと訳してるし、リファクタリング名も動詞形じゃなく名詞句にしてある。説明文の動機、手順、例もそのまま。新しく加わったのは、核リファクタリングの導入部分にある、ちょっとした図だ。ファウラーさんはこれを記憶を呼び起こす手がかりと言ってるけど、どうやら独自の図形言語的な文法があり、そうなんだよね。例えば色の使い方は、グレーが削除、ブルーが追加、黒はそのまま残る。矢印は赤い実線が操作。普通の実線が参照、破線の矢印が動質を表してる。図形は長円が関数やメソッド、太い線がコード、矩形がモジュールで、クラスは2階建てで表現されている。小さい塗りつぶしの四角とか、ミスミは変数みたいだ。白抜きの意味はまだ分かってない。もし誰かこの図形言語の文法について、分かったら教えてほしいな。そんなわけで、この本を手にしたみんなの活躍を心から願っているよ。 次はもっと具体的なリファクタリングのテクニックや考え方についてシンボリしていくから、楽しみにしていてほしい。リファクタリングの世界には、本当にたくさんのテクニックがあるんだけど、ここでは代表的なものをまとめて紹介していくよ。これらはみんな、コードをもっと読みやすく、保守しやすく、そして、バグが入りにくい形に変えていくためのアイデアなんだ。まずは、セターの削除、から。これは、むやみに外部から値をセットできるメソッドをなくして、オブジェクトの状態を勝手に変えられないようにするって話。そうすることで、不意な状態変更を防げるんだよね。次に、アサーションの導入。っていうのは、処理の途中で、ここはこうあるべきだよね。っていう前提条件をコード内に組み込むこと。これがあると、間違った状態で処理が進むのを早めに見つけられるから、バグの発見が早くなるんだ。値から参照への変更っていうのは、単純な値をオブジェクトの参照に変えることで、データの共有や変更を効率的にする手法なんだ。逆に、参照から値への変更は、共有されている参照をコピーして値として扱い、安全に独立させるときに使う。アルゴリズムの置き換えは、例えばもっと効率的な計算方法や新しいアルゴリズムに変えること。これで処理が速くなったり、コードがシンプルになることがあるよ。異常によるサブクラスの置き換えや異常によるスーパークラスの置き換えは継承関係をやめてオブジェクトに処理を任せる形に変えるリファクタリング。これによってクラス間の依存が減って柔軟になるんだ。異常の隠蔽はその異常している部分を外から見えないようにしてオブジェクトのインターフェースをスッキリさせるテクニック。オブジェクトそのものの受け渡しやオブジェクトによるプリミティブの置き換えは、単純な値だけじゃなくて、まとまったデータや処理を持つオブジェクトを渡すことで、コードの意味がより明確になるって話。ガード節による、入れ子の条件記述の置き換えは、深いネストの if 文を総切りターンに変えてコードの見通しを良くするテクニックだよ。関数群のクラスへの集約、や、関数群の変換への集約は、関連する関数をまとめることで管理しやすくする方法。関数宣言の変更や関数によるコマンドの置き換え、さらには関数の移動や関数のインライン化、関数の抽出などは関数の役割や置き場所を整理してコードの構造を良くするためのもの。クラス階層の平坦化やクラスのインライン化、クラスの抽出も同じくクラスの関係性や構造をシンプルにして理解しやすくするためのテクニック。コレクションのカプセル化や、コンストラクタ本体の引き上げは、データの管理をオブジェクトに任せて、外部から直接触らせないようにすることで安全性を高める工夫。サブクラスによるタイプコードの置き換え、や、サブクラスの削除は、タイプコードという分類情報をクラス構造で表現したり、逆に不要なサブクラスをなくしたりする話で、これも設計の整理に役立つ。条件記述の統合、や、条件記述の分解は、複雑な条件をまとめたり分けたりして、読みやすさや再利用性を上げるためのもの。ステートメントの関数内への移動、や、ステートメントのスライド、ステートメントの呼び出し側への移動は、処理の場所を調整してコードの流れをスムーズにするテクニック。仲介人の除去は、余計な中間者をなくして、直接やり取りさせることで、コードをシンプルにする方法。デッドコードの削除は、使われていないコードを取り除いて、コードベースを軽くすること。問い合わせと更新の分離は、状態を調べる処理と状態を変える処理を分けて、それぞれをシンプルにする考え方。問い合わせによる一次変数の置き換え、問い合わせによる同質変数の置き換え、問い合わせによるパラメータの置き換えは、計算結果を変数に持つのではなく、必要な時に問い合わせて得る形に変えることで、データの整合性を保つテクニック。特殊ケースの導入は、特殊な条件や例外処理を別に分けて扱いやすくする方法。パイプラインによるループの置き換えは、ループ処理を関数の連鎖で書き換えて、可読性や拡張性を高める話。パラメータオブジェクトの導入、や、パラメータによる関数の統合、パラメータによる問い合わせの置き換えは、複数の引数をまとめて扱ったり、パラメータを経由して処理を統合したりするリファクタリング。ファクトリ関数によるコンストラクタの置き換えは、オブジェクトの生成を専用の関数に任せて、生成の柔軟性を高める技術。フィールドの移動、 フィールドの押し下げ、フィールドの引き上げ、フィールド名の変更は、クラス内のデータの持ち方や名前を整理して、理解しやすくするための基本的な整理術。フェーズの分離は、処理の段階を明確に分けて、それぞれを独立して分かりやすくする考え方。フラグパラメータの削除は、関数の引数に真偽値のフラグを使わないようにして、関数の意味をはっきりさせるテクニック。変数のインライン化、変数のカプセル化、変数の抽出、変数の分離、変数名の変更は、変数の使い方や名前を見直して、コードの意図を明確にするための基本技。ポリモーフィズムによる条件記述の置き換えは、条件分岐をクラスの多体性で置き換えて、拡張や修正をしやすくする方法。メソッドの押し下げ、メソッドの引き上げは、メソッドの所属先を見直して、クラス設計をより自然にするテクニック。ループの分離は、複数の処理が混ざったループを分けて、それぞれに専念させることで、理解や修正をしやすくするもの。最後に、レコードのカプセル化は、複数の関連データをまとめた構造体やオブジェクトを使って、データの管理をしやすくする話。こんな感じで、リファクタリングにはいろんな技があって、それぞれの場面に応じて使い分けていくんだ。これからの章では、こういったテクニックをもう少しシンボリして、実際のコードでどう活用できるかを見ていくから、楽しみにしててほしい。それじゃあ、最初にこの本の著者や寄稿者、そして訳者の紹介から始めよう。まず、著者のマーチン・ファウラーについて話すと、彼は、アジャイル開発を中心に活動しているテクノロジー企業、ソートワークスの主任研究員なんだ。本人曰く、物書き、講演者、コンサルタント、それにソフトウェア開発全般に関するご意見番。だってさ、エンタープライズ向けのソフトウェア設計に長く関わっていて、どうすれば良い設計ができるか、そしてそれを実現するためのプラクティスを探求している人物なんだよね。次にケント・ベック。彼は著名なプログラマであり、テスターでもあり、リファクタリングやソフトウェア開発に関する著作も多い。バンジョー奏者っていうちょっと意外な一面も持っている。彼の仕事はソフトウェアの品質を高めることに大きく貢献しているっていうわけだ。続いて訳者の紹介に移るけど、まず児玉君信さん。情報工学の技術士で博士でもある。企業の基幹システムを再構築するためのアプリケーションフレームワーク開発に携わっていて、ドメイン主導設計の実践者でもある。UML モデリングの分野での著書も多数あって、情報処理学会の研究会で主査もやっているんだ。そして友野明夫さん。フリーランスのプログラマーで、マーチン・ファウラーの書籍とは、20年以上の付き合いがある。リファクタリングを通じてプログラミングに自由をもたらすことや、視覚的なモデリングの限界を超える自由なプログラミングの価値を体験してきた人だ。さらに平沢明さん。ウルシステムズのエンジニアで、メインフレームからオープンシステム、マイコンまで幅広いシステム開発を経験。最近は管理職を離れて現役エンジニアとしてのキャリアを追求している。著書にはオブジェクト指向や UML モデリング、レガシーコードの改善に関するものがある。最後に、梅沢真由美さん。スマルタックのエヴァンジェリストで、2003年には iPy のスーパークリエイターにも選ばれた経歴を持つ。コンサルティングや開発の経験も豊富で、スマルタック関連の著作や翻訳書も手掛けている。趣味はスマルタックのライブラリ作成という、まさにスマルタック愛好家だ。こんな風に、この本にはソフトウェア開発や設計の第一線で活躍している実力派の面々が関わっているんだ。彼らの知見が詰まった内容だからこそ、これから語られる話はきっと役に立つはず。では、このメンバーがどんな知識をどう伝えているのか、続いての章からじっくり掘り下げていこう。